最新ドローンファントム4で空撮ボラボラでございます。ボラボラ私バンバ鉄平です。
はい、バンバフミヤです。よろしくお願いします。ま
あ、いわゆるドローンで空撮をしてきまして、
はいはい、
あのカメラ付きだったんで、
はい、
映像も撮れました。
なるほど。
まあ、動画主に動画、そしてたまに静止画というところで、
おいおいおい、
まあ、あの驚いたんですよ。まさかここまで進んでるとという以前ですね、あのこの同じ DJI という会社から出てます、まあ、今回使いますファントムは4になるんですけど、
なるほど、はい、
まあ、ファントムっていうのがそのシリーズでドローンシリーズでありまして、まあ中級者、初心者から中級者向けの、あのダジコンヘリでカメラ付きでございます。まあ、それのですね、以前僕2っていうのをですね、まあ、僕の友人が持ってまして、その人と一緒に撮影しに行ったんですけど、やっぱりもうその時と比べてかなり飛行が安定してましたし、何よりね、映像が綺麗でした。
あ、カメラがね。
久美男君にも一回見てもらったんですけど、
見ましたよ、びっくりしましたよ。ま
あ、画質も綺麗やし、さらにそのやっぱりああいう小型の飛行機特有の揺れっていうのがあるんですが、あの揺れもですね、そのカメラと本体をつないでるいわゆるジンバルって言いますか、はいはい、スタビライザーって言いますか、よう吸収してましたね。あの、まあ、その言い方正確かどうか分かんないですけど、もうほんまに三脚に立ててカメラ固定して撮ってるぐらいの、あの揺れのなさ、で今回のファントム4のすごいところは、もちろんその 100m 200m 上まで飛べるんですけど、さら、
はいはい、
にですね、低空飛行が安定してまして、
うん、
だから低空飛行ってことは被写体が近くに来るんで、
ほんの近くですよ、ね、
すごい大迫力。これね、なんかどうも1メーターまで寄れるらしいんですけど、
すごいですね。
あの、まあ、言うたら自分と同じ速度で自分の横をカメラが一緒にこう水平移動してくれて、それがね、もう本当にまさに浮遊感のある映像が撮れまして、
自撮り棒とまだちょっとちゃうんですよね。ふわふわするんですよね。
そうです、逆に言うとね、さらにあの揺れが少ないから、
はいはいはい、
そのなんかこのたまに映画とかにあるんですけど、あのカメラマンがレールの上に乗って、でそれでこう電車みたいなところをこうレールを進んでいって、まあ、女優さんとかを撮るっていうね、まさになんかそういう映像ができるんですよ、
ね。
まあ、ただ違うのがプロペラの風圧があるんで、たまに例えば髪の毛がこうフィャッとなったりとかするしますよね。やっぱりこう 4枚 の、
そらそうでしょう、
その羽が回ってますんで、かなり風圧はありました。
うん、
まあ、そんな感動がありましたので、あのリスナーさんと一緒にボラボラしていこうかなと思いました、ね。
まあ、まだまだ、まあ、たくさんお持ちになるというても、
そうです、
やっぱりこの本当近くの持ってる人が少ない人もいてはるし、まだ見たことないっていう人もいはると思うし ね、 い
や、こんだけやっぱ話題になってますけど、そこまでね、まだ身近にはなってないと思うんですよね。まあ、幸い私の知り合いにこういう新しいもの好きの方がいっぱいいてますんで、その中のうちの一人、今回の岩本さんっていう方なんですけど、
まあ、
この方がですね、ファントム4を、
すごいですね、
最新のドローンですよ、
いや、やった、
購入しました、
ね、おめでとうございます。
これはもうね、僕は感動しました。
まあまあ、我々のためにも、もちろん岩本さんのためにも、まあ、もちろんほんまに全国国民のためにもいいことですよ ね、 すね。
まあ、だから、まあ、今ね、何かとファントムってイメージが悪いじゃないですか。特にまあ数ヶ月前までは、なんや、法規制やとか、なんかいろいろね、そのテロに使われるとかっていう話もありましたけど、まあ、やっぱり物事ってね、あの、いろんな面から見て判断すべきだと思うんで、まあ、今回はまあどちらかというと、ドローンのいい方側面を、ね、皆さんに紹介しようかなと。
A 方針を、まあ、使いようによって違うというのは、まあ、これ優れたドローンですよね。はい、
あ、ちなみにあのよくその話題になってた、なんかあの安倍さんの上とか皇居の上とか一旦は、おそらくこのファントムの2ぐらいかなと。
あ、まあ、ちょっと古いタイプですよね。
そうですね、僕は予想してますね。
逆に新しいやったらもっと近くから見えたかもわかりませんね。安倍さんももう、うわー飛び張ったりして、これなんや言うてね、捕まったりして。
まあまあ、あの、はい、詳しく知りたい方はですね、あの DJI のホームページ行ったら、このファントムの他にも、インスパイアとか、もしくはですね、あのスタビラ付きのカメラで、あの手持ちのやつでオスモっていうのがあるんですけど。
これも有名なメーカーですよね。
オスモってのはメーカーというか、カメラの機材の機種ですね。
あ
の、
そうですか、
会社は全部 DJI が作ってますんで、まあ、他にはあの産業用というね、
なるほど、
今回のファントムよりももっとすごい、あのラジコンドローンがありますんで、
みたいですね。
まあ、ああなるとね、もうちょっと素人ではこう持ち運びすらできないんじゃないかなと思うぐらいのやっぱり重量というかサイズですよね。まだね、まだね、ファントム4は大きいとはいえ、まだ個人で持ち運べるサイズですね。今回実際に実物も見てきまして、僕も実は 操縦させてもらったんで、
見えてましたね、その話ね、
はい、まあ、そのあたりもですね、使用感も含めて、うんうん、リスナーの皆さんにちょっとでもこうファンともしてもらいたい、まあ、ドローンをしてもらいたいと思いました、ま
あね、
ま
あ、どんなもんかよ、知っとくことはもう何であれ大事なことですから、
そういうことですよね、
はい、たまたま、まあ、そういう既得な方が言い張るってことですからね、その人の声に甘えて、はい、皆さんにおっしゃって、
まあ、今回あの
仕事でしょ、
そうですね、岩本さんに電話でインタビューもしてましたん で、
あ、そうですか、
まあ、どんなあの経緯があって購入したかっていう話も途中でしていきたいと思います。
なるほど、それはいいですね、
はい、それじゃ あ、 あの撮影に早速出かけたいと思いますが、
は
い、
ですね、
はい、年月日がですね、はい、2016年今年の6月3日の金曜日、
うん、あ、そうですか、
はい、6月3日といえばですね、はい、非常に天気が良かったです。
あ、そうでしたね、
快晴でした ね、
暑かったね、う
ん、良すぎてですね、うん、逆にちょっと撮影大変でしたね、
うんうん、あ、そう
やっぱり撮影ってちょっと日が暮れてるというか、
そ
うそう、うん、あの太陽が雲で隠れてるぐらいが、ね、ちょうどいいんですよね、
まあ、業界用語でピーカンって言いますもんね、
そうそう、
ピーカンはしんどいですね、
そうですね、はいはいはい、でね、場所がですね、まあ、詳しくは言いませんが、大阪府は箕面市の、
なるほど、
某所でございます。
この近くじゃないですか。
そうですよ、
北摂ですね、いわゆる、
あの駅で言うたらね、西都西という、
あ、なるほど、
あの大阪モノレール
の終点の駅ですかね、
駅がございまして、はい、もうすごいとこでした。
あ、まあ、それ、
あの山を切り開いて、
そうですね、
新しく土地を作ったところなんですけど、もうここが日本かと思うような別天地でしたね、
もう行ったことありますけどね、びっくりしますよね、
巨大な一軒家があって、あ、まあね、巨大な学校があって、あのモノレール自身もやっぱり高い場所にある線路やから、うん、ドラえもんの世界みたいなところでした ね、 ね、このサイトっていうのは、
大きな企業も入ってますし ね、
あですね、
まあ、これからの街ですよね。
そうですね、我々の今放送してます千里中央から、うんうん、まあ、車があれば意外と近いです、
は
い
は
い、
まあ、モノレールも千里の駅から、
あ、そうか、あ、そうか、
もう直接行けますからね、
ほんまやな、
う
んうん、今回飛ばした現場もですね、うんうん、大阪モノレールのサイト西駅から、
う
ん、まあ、大体3キロぐらい の、 あの大きな公園です。
確かサイトまでね、時間によってノンストップがあるんちゃいますか、千里中央から。
あ、かもしれないです、うんうんうん、1回ほんまは確か万博記念公園かどっかで、ね、そうそう、乗り換えないとダメなんですよ ね、 すね、
最近はやっぱり通勤のことも考えて、はい、サラリーマンの方もたくさんおられるし、多分ね、時間によって僕サイト行きの電車見たことあるような記憶があります。
あ、まあ、かもしれないですね、あるかもしれない。で、ね、まあ、どんなカメラか、どんな飛行機かっていうことをまずちょっと見てもらって、これですね、これはそのファントム4です。
なんか骸骨みたいですね、
はい、
真っ白で
骸骨、
うん、
人手みたいですよね、
まあ、そうとも言えますね。
人手ってあれ5本生えてましたっけ。
確か5本でしたね、鬼人手で、ね、
うん、ファントムは鬼人手でまた難しいとこつきましたね、
う
ん、
あ、 そうですか、
まあ、あんま一般的じゃないですよね、普通にあの、うん、海の浜辺にいるような人、うん、鬼人手ってなんかごっつせずに分かりにくいんですけど、うん、浜辺にいるような人手って多分5本ぐらいで、うん、なんかそれで人の手って言われてると思うんですけど、うん、ファントムの場合は、うん、その指が4本なんですよ。
あ、そうか。
でその先にプロペラがそれぞれ1枚ずつついてるという、うん、そういう構造 で、 でその4本あの人手のですね、手のひらの下の方にちょうどカメラがついてて、うん、で、まあ、このカメラで空撮動画とか、うん、空撮あの写真を撮るという、うん、そういうあのシステムになっております。
なるほど。
で、まあ、このファントムを動かすのが、うん、あのプロポです。
うんうん、
ラジコンでいうとこの操縦機って言いますか、要は僕昔四輪のね、
やってましたね、
あのタミヤのラジコン作ってましたけど、まあ、あの時に使ったと同じ左手の親指と右手の親指でレバーをこう動かして操縦するっていう、だからまあ非常にラジコンの感覚に近いですね、まあ、僕なんかラジコンに慣れてるんで比較的今回操縦しやすかったです。で、まあ普通の人やったら多分 2,3 時間練習したらある程度飛ばせると思います。
あれ、あの大型のクレーンとかね、
はい、
大きな船とかね、
うん、
バスとかみんなあれですよね、
あ、
こちょこちょこちょっとね、 あんな何十万ともあるような船をですね、
うん、
操縦してますからね。
あ、なんかね、昔ね、まあ、文雄君も覚えてると思うんですけど、うん、そういう今言うたような日本レバーのね、うん、プロポの他に、こういうね、右手でタイヤをこう動かすやつって覚えてます。で、左手のこのなんか拳銃のトリガーみたいなところでスピードを調整するっていうね、
まあ、勇ましかったですよね。
あれもありました。あれ今あるんですかね。
いや、ちょっと最近見たことない ね、
うん、あれ結構やりにくい
ね、うん、ほとんど今そのあのそれこそ実用の大型バスですら、
そうそう、
こんなチュッとした棒みたいなものをね、チュッチュッチュッともう本当に下差し指で動かしながらね、操縦しておられます。実用機も場合も、は
い、そうですね。
それこの場合はまあちょっと遊びっぽいところもあるわけやけども、そういうプロポで動かすということですよね、はい、
ちょっとあの現場の様子ちょっと見てもらいましょうか。
う
まあ、こんなとこで、
うん、あ、結構坂がありますね、やっぱりね、
坂ですね。
いいとこ見つけましたね。 いや、僕ずっと今下探してたんですけど。
あ、上に。普通だったらこの辺神社があるんですけどね、普通の町やったらね、坂があったところに。
これつけただけですけど。
広場があります。
はい、これちょうどまあ、山本さんと待ち合わせした場所ですね。
なるほど。まあ、歴戦の勇士というのはたくさんおられますね。この人らがそのオーナーってやつですね。
で、これがファントムの4ですね。
使い込んでる感がありますね。
ちょうど
こう、なんですか。なるほど。
キャンプの人の椅子みたいなのがあって。
乗り越えたファントム4ということですね。じゃあ今日は皆さん、一日よろしくお願いします。
もうね、撮影する前から結構僕、行き上がってますけどね。
まあね。
かなり高台に来ましたんで。まあ、というのも、うん、まあ、今回のロケーションは岩本さんが選んでくれたんですけど、今やっぱりその、なんか、何かと話題、まあ、悪い方の話題がファンと、ドローンなんで、その、飛行区域っていうのが、まあ、残念ながら、法律でなんか決められてしまったらしいんです。まあ、これ以前からあったかもしれないんですけど、まあ、特にこのやっぱりドローンがこんだけ一般に普及してきたからこそ、こそなんていうか周知徹底したかもしれないんですけど、そのなかなか、まあ、例えばこの千里中央のあたりでもそうですし、もしくは大阪市内とか飛ばせないんですよ、ね。
まあまあいわゆるドローン飛ばす人にとってはおもろいところですよね。
そうなんですよ。
こういうところがほとんど全部禁止されているということ
ですよね。で、まあどこかないかなということで、岩本さんがですね調べはったんが、はい、この DJI が提供してるですね、安全飛行フライングエリア のマップっていうのがございまして、はいはい、でまあここ見たら、この赤い色でこう、赤でこう表示されているところが、まあ人口密集地帯で、まあ基本的には飛ばせないところですよっていうのがあって、まあ今ちょうど京都市内が出てきましたけど、まあ京都市内はまあ東は大文字で、西は嵐山までね、まあほとんども真っ赤なエリアですよね。でちょっとこう西の方に行きますと今度大阪が出てくるんですけど、まあ京阪神の間も結構淀川沿いはね、高槻とか枚方もまあまあ禁止されてますよね。もう島本町ですらなんかほとんど中心地は飛ばせないように、まあこれ多分鉄道とかの関連もあると思うんですけど、まあ、
そういうことを考えるんですよね、はい、みんなね。
で、まあ、大阪の方行きましたら、もちろん僕らのいるですね、この JOBBB の千里中央あたりも、おそらく飛ばせないです。これ多分この真っ赤のこの部分ですね、
そこでしょう、
はい、くら寿司とかなんか書いてますけど、小野原とかね、はいはい、これダメですよね、はい、ただね、ここからずっと、まあ、美濃を越えていきますと、急にこの西と西のあたりで、何も色はなくなるんですよ、
もっと抜けましたね、
はい、ということは、まあ、このあたりは飛ばしてもいいという、ね、
それはまあ、その岩本さんもね、プロの方だから、
そういうことです
調査をしてはるわけですよね、は
い、で、まあ、この場所にしたと、でさらに、まあ、もう一つこの場所にした決定的な要因というのが、はい、景色がいいということですね。
うん、でしょうね。
はい。
うん、と思います
わ。というのもね、まあ、岩本さん何回かこのファントム4を購入してから、何回言ってたの？4回かな。今回で4回目って言ってあったんかな。
この人らじゃ持ってたらこれもう。むずむずするやんね。毎日でも飛ばしたいよね。
そうそう。で、まあそういうね、まあ他にお仕事もあるんで、悶々としてた中ですね、まあ家の近所のちょっと海に突き出た部分が、なんかたまたまないそこだけ、他全部ダメやねん、家の近所は。ただその海に突き出た、その大阪湾のあたりですかね、突き出た部分が良かったから、一回そこ飛ばしに行こうかなっていうことで、ファントム4を持って飛ばしに行ったんですけど、もちろん飛ばしたことは飛ばしたんですけど、
法的に引っかからなかったらね。
景色が悪かったらしいです。
まあまあ、そうか
も。まあ埋め立て地で、しかも高いものもない、まあ平面な海と地べた、さらにゴミ捨て場とか、工場とか、まあ、工場は工場で面白いかもしれないんですけど、そういういわゆるその自然的な美しさというか、まあ、誰もが気持ちを良くなるような景色はなかったんで、
なるほど。
で、まあ、何回かですね、いろんなところで飛ばしてみて、4回目に、やっぱそれやったらこの箕面のここに行こうかっていうことにしたわけですね。
なるほどね。まあそれは見事に当たりましたね。
はい。
まあ努力の結果ですよ。
そうです。で、まあ、どんな感じで飛ぶかっていうのはですね、ちょっと今、見ていただきましょうか。
はい、見ましょう。
ね、
はい、
これですね。これかな。
あ、これがプロポですか。
はい。
こんにちは、皆さん。
これですね。
動画撮影します。楽しみです。お願いします。
ここからね、まあ今、その撮影現場に来てるわけなんですけど、でまあ、持ち方は至って簡単ね。
ほんまですね。
その4本の
静かみですね。
そうですね。指のどっかを持って、でまあ、公園の地べたに置いて。
ちょっと小さいグラウンドみたいなところですよね。
そうですね。はい、砂利敷きのね、小さい砂利の。はいはいは
い、あ、エンジンがかかりましたね。
はい。
なんかな、まあ スイッチ一つで。
そうです。
燃料はいらんわけや、電池やからね。
そうですね。う
ん、あ、もう飛んだ。早いな、勝負は。飛んで、あらあらあら。
で、これでまあ、今ちょうどホバリングしてるわけですね。
もう、完璧な空をバックに真っ白の、
はい、
ね、まあ、てっぺん曰く人手のタイプの機体が、もう今、じっとしてますね。これホバリングですね。
はい、
後ろになんか高圧電球があるのが面白いですね。
そうですね。
映像として非常に、はい、ちょっとボフェーターあるのが面白いです。ああ、わかった。わあ、
でも数十メーターまで一気に。
一気に上昇ですね。はい、風がちょっとね、マイク邪魔してます。
あ、ちなみにこの映像は僕のビデオカメラで撮った映像なんで。
なるほど。
はい。
今まあ急にグッと引いてですね、画面は。ワイドになった
んですけど、たまにね、ツバメが飛んでるんですよ。
なるほど。
ツバメが
飛んでましたから、はい、ちょっと見えなかったです。もうどこにあるか分かりませんね、今、音はして。あー、あれがそうですか。
そうです。でね、この映像がどうやって映ってるかっていうのは、
うん、
その、ファントムのお腹の部分についてるカメラで分かるんですよ。うん、ちょっと今、せっかくなんで、まあ、リスナーさん見れないですけど、
はいはいはい、
ただね、これね、ファントムの残念なところは、
うん、
マイクはついてないんで、
なるほど、
音は入らないんですよ、
ね。無言の、
まあ、そうそう、
入ってもちょっとプロペラ音でね、
そうそうそうです、
消されるかもしれませんね。
あ、まさに今ね、低空でホバリングしてたのがこんな感じですね。
ああ、これもうファントムからの映像ですか。
そうです、これは映像です。今じゃ音は入ってないんですけど、で、こっからずっと上空、
自分のちょっと一部、体の一部もこの画像に取り込みましたね。
今映ってたのがね、プロペラガードですね。プロペラガードですね。
これもまっすぐの馬が、高速道路が山をバーンとぶち抜いて、
うん、
あ、これはまあ深海寺の独特の、だいぶ、ね、緑も増えてき
ましたね。そうですね、まあ、ちょうど第二名神が通る、まあ、ちょっと手前大阪寄りのところだと思います。第二名神多分この山の裏手を通るんだと思いますけど、今建設中ですけど、まあ、すごいでしょこの映像。
面白いですね。
で、この安定ですよ。
うん、
全然揺れがない。結構風強かったんですけど、まあ、上空の方が多少風は少なかったかもしれないですけど、
普通風って上空多いもんですけどね、
はい、
いや、すごいですね。
まあ、こんな感じで撮れるという。
まあ、ぬめるいうか、滑らかというんですか、はい、なんか本当になんかね、水の中手入れてるみたいな感じの、ぬぬって湯の中、薄い湯の中入れてるみたいなね、温度のね。
水溶き片栗粉みたいな感じやろ。
まあ、まさにそうですね。
ぬめっとした感じ、ね。
本当に独特のこう、はい、快感というか、
まあ、この日はね、そんなに高くいかなかったんですけど、うん、なんか理論値的に言ったら、なんか1キロか2キロぐらいまで上空まで行けるらしいですね。
そうなると、ちょっとね、大変やと思う、はい、下ろすのもね。
ちょっと今、目の前に見えてるのが、これ、右側が大阪市内ですね。まあ、どっかに多分、ハルカスとか、
はいはいはい、
梅田のスカイビルとか、多分、どっかに見えてるはずなんですけど、
見えてるんですよね、
多分ね、この、ひときわ高いのがね、千里中央の、
うん、あの
50階建ての、
横のビルですね、うちの、
はい、タワーですね。
なるほど、まあ、割と近くにありますね。
で、手前の方に見えてるのが、まあ、住宅地というか一軒家ですね。
あ、まあ、
僕はビバリーヒルズって表現してたんですけど、
戸建てってやつですね。
そう、大阪の、ね、ビバリーヒルズですよ。
なんと偉いこと言い
ますか、ね。で、まあ、山側が見えて高圧鉄塔が並んでると、まあ、この高圧鉄塔もどっか発電所がどっかから電気引いてるんですね。引いてるんやと思いますね。そうですね。
まあ、この辺はまだクワクワできてますけど、家は建ってないというところでしょうね。
これなんでね、うん、停止してるみたいに見えますけど、これちゃんと今動いてる状態なんですよ、この映像は。
ほんまですね、
ちょっとパッと見たら静止画みたいに見えるでしょ。
そうです、やっぱこれあれが効いてるんですね、UA防止が、ね、
そう、スタビライザーがね、
まあ、たまにその高速的な道路を
そうです、
車が走ってるのも見えますね、
はい、でまあこんな感じでずっと空撮を撮って、まあ、実際に僕も操縦してみて楽しんだわけですよね。
うん、すごいですね、
はい、いや、これはこの本当にいい機会やったんで、
いや、それはもう岩本さんのおかげ
で、まあ、物欲をかきたてられるとはこのことなんですが、まあ、ただですね、岩本さんにお話を聞いてると、
うん、
まあ、そう簡単には買える機材ではないなという気がいたしました。
まあ、一遍買うてから後のこともあるし、
そうです、そうです、メンテナンスも ねありますし、
やっぱりこんだけ安定した飛行するには大変だと思いますよ、はい、ま
あ、やっぱりね、店選びが一番困ったらしいですね。で、じゃあどうやってその岩本さんがこのファントム4を買うようになったかっていう、
しかもこんな機械をね、
そういうことです、うん、買うようになったかということをちょっと今からお話しさせてもらいたいと思うんですけど、まあ、岩本さん趣味がキャンプみたいです。
まあ、いわゆるアウトドアというやつ、ね、
そうです。で、家族と一緒に、日産のキャラバンっていう車があるらしいんですけど、
うちの洗濯から乗ってはった
やつですね。そうなんですか。
大きい車ですね。
そのキャラバンをベース車にして作ったキャンピングカーで、
うん、
まあ、いろんなとこ行かれる、まあ、で家族でキャンプして
から、
そう、楽しむということされてるらしいんですけど、
贅沢っていうか羨ましい趣味ですね。
は
い、
でね、まあ、とある場所で キャンピングカーの集まりというか、そういう車でキャンプする人の愛好家が集まるイベントがありまして、うんうんうん、まあ、そのイベントの駐車場で、うん、そのドローンを飛ばしてる人が、
あ、まあ、そういう趣味の人が、はい、まあ、つながるわね、
つながりますね、
キャンプ、キャラバン、ドローンっていうのは、まあ、3台 5みたいなのになりますね。
で、まあ、興味あるから話しかけてみたら、うん、その時に駐車場で飛ばしてはった人のドローンが、うん、まあ、今回のファントム4の前身のファントム3やった、う
ん、なんだ、3やったんですね、
当時のまあ最上位機種やったって言ってるか、うん、まあ、その駐車場で飛ばしてはった人も相当のマニアだと思いますね。
また新しいのも欲しいんだよな、この趣味もね。そうそう、だんだんだんだんとね、
まあ、まあ、そこら辺はね、うん、あの、今回なぜ最新の4を選んだかっていうところにもつながるわけです。まあ、その後ちょっとお話します。
まあ、聞きましょう、は
い、
きまし
ょう。で、はい、あ、こんなおもろいもんがあるんやと。
そら、おもろい
わ。というかね、まあ、最初に岩本さんが感じたのは、うん、その面白さというよりも、うん、どちらかというと怖さやったらしいですね、うん、
なるほど。
というのもですね、あ、これはあの、いろんな産業を変えていく武器になるなと、うん、ドローンっていうのは、まあ、運送もそうやし、あの、例えば空撮の仕事もそうやし、
は
い、
ね、
で、まあ、僕らみたいな映像作成もそうやしっていうことで、
文化学術もね、古墳の発掘から始まって、
そうです、そうです、
まあ、それはいろんなことに使えますよね。
だから、まあ、インターネットが産業革命やって、組よく言ってましたけど、
はい、ま、
まさにそこに、そこから派生したのがこのドローンですね。
うん、まあ、ひょっとしたらこう第4のね、産業革命かもしれない、
ね。
まあ、
というかね、このドローンもやっぱりインターネットというか、うん、GPS の機能がないとこう飛べないんですよ。うん、
全く、
まあ、それも後で説明しますけど、はい、かなりね、ハイテクノロジーが詰まってる機体ですね。
はい、
で、まあ、そういう恐怖から、ただやっぱ怖がっててもしゃあないから、まあ、自分のビジネスとか、もしくはこれからそのどうやってこのドローンがあの産業革命を起こしていくかっていうことをもうやっぱり実際使ってみんとわからんなと。
まあ、それは本当健全な考え方やね。
いうこともあって、もうここの、あの、3月下旬に行われたイベントらしいんですけど、まあ、ここでもう決めたらしいです。
キャンプのイベントで。
そうです。
まあ、あの、仲間が飛ばしてはったを見て、
そういうことです。
これやっぱり将来、あるいは自分の仕事に関係があるかもわからんし、
はいはい、
新しいこれ仕事はこれできるかもしれないと。
そうです、そうです。
まあまあ、紳士の気象に飛んでるっていうんですが、すごい方ですね。まあ、
だからね、3月下旬に、そのドローン飛ばしてるのを見て、もう今回6月でしょ、
はい。
だからもうすぐ買ったんですよ。ほんとすぐ買いました。
まあ、まあ、ね、あの、羨ましいですね。まあ、買う言うても、まあ、もうこれ大変高価なもんやから、そんだけの力がないと買えませんからね。
そうです。
欲しいだけじゃすまんもん。それバーンってやらはったっていうのは、はい、
そうですね。
あ、まあ、いいですね。
で、まあ、あの、どこの店にしようかなということで、あの、まあ、関西でこう調べてたら、まず一軒ね、住所。
いいですね。
淀川区です。
あ、もう、よっちゃんの生まれ
近く。まあ、近く、そうそうそう、そう、はい。大阪市淀川区の住所、はい、まあ、阪急の駅もありますけど、
いいですね、
まあ、住所にドローンを売ってる店があるという情報をですね、
そうですか、
まあ、どこかで仕入れてきあって。
いや、いいですね、それ。知らんかった。
まあ、ただ、なかなかこう、本職が忙しくて、
なるほど。
行けなかったわけですよ。
まあ、まあ、ちょっとまあ、情報あったけど、
うん、そうです、そうです。
まあ、着手してなかった
ですね。はい、で、まあ、そんな中ですね、
はい、
あの、ドローンに詳しい人と知り合って、で、まあ、その人に、ちょっと一回聞いてみたらしいです。
あ、まあ、相談した
わけですね。そう、重曹どうですか言ったら。そしたら、まあ、その人はあんまりそこはお勧めしないという。で、なんでかというと、なんか、ちょっとこう、まあ、どっちかというと、初心者よりも、やっぱこう、なんていうか、経験者向けの店ちゃうかという。
マニアックな。
そうです。で、例えて言うなら、あの、まあ、鉄道模型屋さんとかでもね、多分いろいろ分かれると思うんですけど、もう全く鉄道のこと知らなくても入れる鉄道模型屋さんもあるし、街の商店街のちょっと気難しい親父がやってるようなところは、
まあ、
やっぱ初心者はちょっと、
おもろいけど
ね、うん、難しいじゃないですか。まあ、大体分かってて、入る店。まあ、そこがその重曹の店やった。
なるほど。
例えて言うなら、これ、上手に例えてありましたね、
ええ、
まあ、日本橋のでんでんタウンのなんか電気屋さんみたいな、電気屋さんとか、まあ、ラジオ屋さんとかね、
まあ、
音楽屋さんとか、
あんまり知らんとちょっとバカにされる
というか、ね、そうそうそう、でというか店員さんがそこまで手取り足取り教えてくれないよ的な店やったんで、あ、まあ、それやったらちょっともう、
ね、僕、ええ店でしょうけどね、
まあ、ちょっと いい親父やと思います。で、多分信用もできる店やと思うんですけど、
まあ、これは俺向きではない、
初心者の俺向きじゃないなということで、で、まあ、そのアドバイスしてくれた人に聞くと、実は京都に、京都の北山、
はい、いいですね、
地下鉄の北山ですよ。
ノートルダム女学院のところですね。
あたりですかね。
はいはい、
京都の北山に、スカイリンクという店があって、
スカイ
スカイリンク。
あ、もうあですか、リンクは。
まあ、リンクだったら繋がるとかそういうことでしょうかね。空に繋がるという、その店から空撮やってくれとか。
意外な最新兵器が京都ということの一角にあるということですね。
で、まあ、そこの店が、実はですね、まあ、国内にほとんどない DJI の正規代理店の一つやと。何店かあるらしいんです。まあ、その数少ない中の1店舗が京都の北山にあるということで、で、岩本さん、もう早速。
まあ、行った。
行きましてですね、そこでいろいろ見させてもらったらしいんですけど、まあ、先ほどの重曹の店がデンデンタウンやとするならば、
ここは
北山の店はアップルストアやと言うてました。
僕も直接関係してますけど今、
まあ、言うたら何でも親切に一から教えてくれると、そういうこと
です。確かに間違いないですね、アップルはね、はい、
です
ごい
雰囲気もアップルやったらしいです。
まあ、
こじゃれたというか、スラッとしてるというか、物が少なくて、で、まあ、目的のものがすぐに見つかりやすいという、まあ、逆に言うとなんかちょっと味気のないというか、まあまあ、調味料の足らない中華料理みたいな、まあ、そこは今僕は言いましたけど、
複雑な味というよりも単純な味でいこう
という、そういうこと
アップルでまさにそうですわね。
ということは、まあ、自分の目的がはっきりしているからこそ、ここのスカイリンクはいいということをおっしゃってましたね。
まあ、その選び方っていうのは岩本さんってすごい人ですよね。
すごい方ですよ、
まあ、本当にお若い方やと思いますけど、はい、その辺の直感と、はい、まあ、なんていうかその決断のね、うん、いい人ですね。
で、まあ、一番の、ここで買おうと思った一番の理由は、まあ、実際にお店行って、やっぱ店員さんがすごい気持ちよかったらしいです。
やっぱり付き合う店員さんやからね。そうです。やっぱ陰気やったりね。
そうです。
しつこかったり、まあ、ベタベタしてる人は嫌やね。
はい、女性店員さんが対応してくれて、まあ、ちょっと心配やったらしいです。やっぱり、メカといえば、男性やなっていうのが、まあ、そういう先入観があったらしいんですが、
決してそうじゃない。
ただ、この方がね、もう非常に、精通してはった。
いやいや、女の人でね、
でね、
厳しいというか、もうよう知ってる人は、まあ、男顔負けっていうか、
う
まあ、男女、これ、区別するもんでもない
けど、あんま関係ないかもしれない、
ね。しかし、まあ、女の人の知ってる人は、ものすごいですね。
そうですね。
細かい。
で、まあ、アフターフォローもしっかりしてるし、うん、定期的にそういう飛行イベントも、この店の主催でやってるらしいんで、
そうですか、
まあ、これから、まあ、仲間を増やしていく上でも、
いいわ、
で、やっぱり高い買い物なんで、うん、それなりにこう、保証的なもんもね、
いいですね、
しっかりしてるということで、このスカイリンクにしたらしいですね。
いや、よかったですね。
まあ、だからもうね、ここで決める、ここで買うっていうのも決めたらしいです。
なるほど。
実はね、
瞬間に決まった、ま
あ、裏話じゃないんですけど、一、はいはい、回ね、一、うん、回前はやっぱり重曹の店のこともあったんで、この時にアドバイスしてくれた人も一緒に行ったんですよね、スカイリンクに、ね。
付き合ってくれはった
から、ね。そういうことです。
まあ、まあ、その人も偉い人やね。
そういうことです。まだまだ
そこまで付き合うっちゅうんやから。
そうですね。
この仲間っておもろそうやね、このファントムの仲間、う
ん。おもろい。空撮仲間おもろい、
う
ん。
面白そうですね。
ちょっと僕の GoPro 仲間もつながってるんですけどね。
あ、僕もほら、いっぺんね、
はい、
あれ、ステレオの、展覧会になった時に、
はいはいはい、
まあ、ちょっとおもろい人おったかな、何人か、これやってる人、
まあ、年齢はね、かなり僕の方が若い、多分40歳ぐらい、文雄君より若いかもしれないですね、年齢的にはね。
あ、そう、岩本さんですか。
はい、岩本さんは、多分僕とあんまり変わらん年齢だと思います。
その方はね、ステレオの人は、そうやね、
うん、
50代か40代の人やったね。
そうですね。はい、で、まあ、一回、まあ、お店入って、はい、一通り店内を見て、で、岩本さんがまあ、アドバイスしてくれた人と一緒に、その店外に、外に出てね、どうでしょうか、重曹の店とどっちにしたらいいでしょうかね、みたいな話をしたら、
ちょこっと。
そのアドバイスしてくれた人が、こう嫌な顔をしたらしいです。
あら。
それなんでかというと、別にその重曹の店が嫌とか、そんな、てかこの店でそのスカイリングで買わないのが嫌なんじゃなくて、やっぱり初心者にはここの店がいいよということやったらしいですね。
ああ、だからまあ重曹はちょっと君間違ってるでしょ。
そう、だから重曹に行くのはまあ僕ぐらいやと。
なるほど。
その経験者が行くんや。まあそれ言うたかどうか知らないですけど。まあ、
顔に出たんやね、
そう、そういうこと。で、それで、あ、これはもうここの店の方がいいなって、もう一回入り直して、
すごいね、
で、まあその店員の方に対応してもらったと。いうことでね、ここでちょっと一つ
面白いね、
迷いが生じた。まず一つはその重曹の店かスカイリンか、ただその迷いはもう北山になりました。
まあ、この
なんかちょっと重曹と北山って違うな響きが、今僕も口で言ってて思ってんけど、なんかちょっと違うな。
まあ違うけども、うん、なんかなんとなしに性格が出てるわな。
そうやな。
まあ、普通はそうやけど、なんとなしに重曹の方が庶民的で、うん、北山の方がまあハイブローと思うけど、
これ逆になっとんやね。やっぱりデンデンタウンとアップルストアですよ。
まあね、まあまあそれはまあそれでいろいろと重曹と北山のイメージは人によっても違うやろから。
そうですね。
はい、
でね、迷ったのが、 最新の4を買うか、4っていうのは4を買うか、その1個前の3を買うかで迷いました。で、これなぜ迷ったかというと、3の方がね、5万円ぐらい安かったんですよ。
安いし、また逆に言うと初期故障も少ないという。
そういうことですね。
これはもう機械も前誰でも迷います。
まあ、というか5万円って結構でかいですよね。
そうですよ。
5万円安かったと。で、またその、まあ、迷いが生じたところで、そのアドバイスをまた、そのエキスパートに。
あ、まっぺん、まっぺん電話しちゃった。
いや、電話じゃないですよ。実際に一緒にいたんで、この店に一緒にいたんで、今さっき言うとったでしょ。で、聞いたらですね、まあ、このファントムのは、毎年、まあ、大体モデルチェンジすると。まあ、だから1年に1回、もしくは2年に1回ぐらいモデルチェンジするんで、まあ、できたら、その時の最新のやつ買った方が、まあ、いいんじゃないですかと。
常識としてね。
で、まあ、岩本さんも確かに最初の買う動機っていうのが、この恐怖すら感じたドローンという産業をこう改革するような技術っていうのを知りたいっていうのがあったじゃないですか。そしたらやっぱり一昔前のモデルよりも、まあ、言うても一昔前って言っても1年ぐらい前なんですけど、まあ、そのやっぱり時間の間で蓄積されて進化した機能を見てみたいっていうのがありまして、で、まあ、この時に、まあ、多分岩本さん自身も、まあ、こう考えたらしいです、まあ、2年ぐらいで買い替えでやろう。
なるほど。
そしたらまあ今最新のやつ買っといたら2年ぐらいは持つんちゃうかっていう計算もございまして、
5万円の
差をですね、まあ、飲み込みまして、
目をつぶって、
ファントム4のプロポセットっていうのを買いました。まあ、これプロポセットっていうのは要するに操縦機も込みということなんですけど、まあ、
操縦機ないとさえ動かへんね。
あ、無理です。っていうか操縦機のないバージョンっていうのは4は売ってないらしいですね。3の時は操縦機なしバージョンもなんか売ってたかもしれんって。だからもしかしたら2のやつを併用できたんかもしれないですね。
まあ、プログラムかなんかで行くやつやね。そうそうそう、戻ってくるやつやね。
いやじゃなくてファントム2のプロポが3にも使えたんかもしれないです。だから3はあのプロポなしセットの、まあ、機体だけっていう本体だけっていうのがあったんで、4の場合はどうもあのプロポセットしか、まあ、そのお店だからかもしれないですけど売ってなかったっていうことですね。
なるほど。
ただね、まあ、ラジコンヘリっていうのはね、やっぱりつきまとう問題があのバッテリーなんですよね。
まあ、なんでもね、
あのファントム4もね、バッテリーは向上したとはいえ、まあ、普通の使い方してたらね、まあ、大体1本で15分ぐらい飛べるらしいですね。
あ、まあ、逆にそんだけしか飛ばない。
そうなんですよ。そしたら、まあ、せっかく撮影しに行ったのに15分で終わったらやっぱもったいないじゃないですか。
それはもうガソリン代も出へんわ
ね。そういうことですね。で、まあ、あの岩本さんはですね、まあ、それも考えて、あの本体にはバッテリー1本入ってるらしいです。
もうついてるわけ
ですね。ついてるらしいです。でそれプラス、バッテリー2本追加して、まあ、合計3本のバッテリーで、まあ、1時間弱ぐらいは撮影できるという体制にしてありましたね。まあ、
これも非常に慎重な。僕もだいたいカメラ買うとき、まあ、3本は買います、バッテリーは。
そうそうですね。はい、で、あのカメラの場合やったら、バッテリーの値段に応じて容量も変わるじゃないですか。
う
ん、
まあ、そうですね。
だからね、ファントムの場合はまあどうもそれがないらしい、らしくて、まあ、もうバッテリーはもう1本、このタイプだけっていう感じらしいですね。ただね、残念なのが、バッテリーに互換性がないんで、ファントム2のバッテリーは3で使えないし、3のバッテリーは4で使えないらしいんですよ。
ね、まあ、これももう本当になんでこんなことになるんかいな思ってね。
そう、僕は併用してもいい、まあ、だからバッテリー自身もやっぱり進化してるんかもしれないですね。そこら辺はちょっともうわからないです。さっきの GoPro の話はないですけど、商法はわからないです。
ずいぶん怪しい話は、はい、まあ、感じますね。
そうですね。まあ、ただここでね、やっぱり二の足踏んでたら、あの産業革命の目の当たりにできないということもありまして、
まあ、パスポートみたいなね、これ思い切ってやらないかんね。
そういうことですよ。で、まあ、購入しまして、全てで22万円
あ、そうです
か、大体したらしいです。
なんとなんと、まあ、これは結構な出費ですよね。
そうですね。まあ、あのバッテリーがやっぱりちょっと高かった。バッテリーがね、どうも1本2万円ぐらいするみたいな。ただね、このスカイリンクのこの4さんが変わった時は、なんかどうも1本の価格で2本ぐらい買えたらしいんで、
あ、まあ、そういう、まあ、サービス感に入って たわけ
ね。なんかそうらしい。まあ、だからそれで、まあ、ほんまやったらもうちょっと24万ぐらいしたんかもしれないですよ。まあ、それを22万円ぐらい。
いやいや、ありがとうございます。はい、よう買うてくれはりました
。収められたと。
おかげさんでこんな僕らも目に合うてるんですよね。はい、
そうですよ。
おかげですよ。
な、僕言うたら、まあ、また金出してないですからね。
ノリですよ
ね。はい。ノリって、まさにただ飛行っていう感じでございますね。
なるほど。
はい。で、まあ、それでですね、無事購入しまして、で、まあ、家持って帰ってですね、まあ、何よりもこう飛ばさなあかんということがありました。ちなみにね、プロポのバッテリーは内蔵らしいですね。
あ、これをと、まあ、充電式で内蔵、
そうです、取り外せないということで、元から最初から入ってるみたいですね。
これはいちいち充電、本体から充電するんでしょ
う
ね。
そうそう、いや本体じゃなくて充電するのはあの AC アダプターですね。AC アダプターがあって、そこの AC アダプターが、あの線が2本分かれてるらしいんですよね。で1本は、 あのファントム本体のバッテリーを充電すると、うん、でもう一本はプロポに差し込んでプロポのバッテリーを充電するっていう風になってるらしいです。
はいはいはい、
で、まあ、初飛行がですね、うん、近所の公園やったみたいです。まあ、この時はあの、まあ、こうおっしゃってましたね。モーターの音で非常に注目の的になったと。
まあ、そりゃそうで
しょ。さっき皆さん聞いていただいた。
うん、まあ、今もね、はい、プロあのまあこのファントムとか言うとまあ。うん、あんまりええ印象はないわね。
そうです。ちょっと今あまりにも聞いてみますか、皆さん。うん、この音です。まあまあ、まあまあすごい音する。ちょっとあの、草刈り機ぐらいの音しますよね。
うんうん、ちょっと、はい、まあ我々、このね、ここで放送してますと草刈り機が動いてると窓閉めますけどね。
そうそう。
その程度の音ですよね。そうそう。
なんでまあ周りからの注目は非常に受けましたが、
そうでしょうね。
やっぱり魅力に取り憑かれて、うん、特にトラブルもなく、うん、これはまあ、成功やなという。うんうん、まあ1回目。
うん、
ちゃんとうまくいきました。
よかったですね。まあ、そこでまた変なやつが怒鳴り込んだりするとね、はい、ちょっと意欲も萎縮しますやろ
う
けども。
そうですね。
まあまあ別に怒鳴り込まれなくて、違法のことしてるわけじゃないけどね。
そういうことです。で、2回目はですね、うん、まあ、なかなかこう外出できる機会がなかったので、まあ一回室内でも飛ばしてみようかなと。うん、まあやっぱりあの、モデルチェンジするたびに、このホバリング能力も上がってるし、うん、で、今回からですね、うん、センサーがついたんですよ。
あ、そうですか。
障害物に対する赤外線センサーが、この前方の2つの穴から出てるんで、まあそれで室内で、うん、狭い室内でも何か障害物があったら避けてくれるかなと、まあそういう性能も 見定めるために、2回目は家の中で、まあ悶々としてた中ですね、まあこれだったら室内でやったらやっていうことで。
人に音も出るわけでもない人だと比較的ね。
で、ちょうどね、うん、あの、物置みたいな部屋があったらしいんで、
う
ん、はい。で、そこでですね、
う
んうん、あの、まあ、センサーもあることやしということで、ちょっと飛ばしてみたんですが、これがね、うん、第5算やった
わけですね。
うん、まあ、どういうことかというと、
あ
の、ホバリングがね、全く安定しなかった。うん、ホバリングってのは、要するに空中で停止しながら飛行することです。
うんうん、結構、その、先ほどで飛行見てたら、安定してホバリングしてるようでしたけどね。
はい、なぜかというと、うん、先ほど、文雄君の見た映像は、うん、屋外やったんですよね。ええ、もちろんです。まあ、要するに空が開けてますよね。
もう大きいオープンスカイです。
だから、うん、GPS、いわゆる衛星からの GPS 信号も正確に受け取れたわけなんですよね。
なるほど。
これがですね、うん、屋内やと、うん、まずその GPS というか衛星からの信号も全く受け取れないし、でさらにですね、うん、あの、一つ問題があって、うん、あの、先ほど文雄君もちょっとちらっと見ましたけど、プロペラの回転が、うん、人を傷つけないためのプロペラガードっていうのをつけてるんですよ。
ええ、
4つつけてるんですよ、ええ。4本のプロペラにそれぞれ1個ずつつけてるんですけど。
うんうん、まあ、手に持つとこになってますもんね、そうですね。
そのプロペラガードは手に持ったらダメですよ。はい、ダメですよ。で、プロペラガードがあるおかげで、あるせいで、うんうん、このね、赤外線のセンサーが動かないことが分かったんですよ。要するに赤外線センサーがこう、まあ、直進するじゃないですか。ええ、その直進するところに、ガードが当たるんですよ。
うん、と受けるそのセンサー受けの穴に入らないと赤外線が。
ということじゃなくて、センサーはね、うん、結局は物にぶつかって、うん、その赤外線のその到達時間とかで障害物までの距離とか測るわけでしょ。
はい、
その赤外線がプロペラガードに当たるんで、まあ、言うたら常に障害物当たってるみたいな感じになってまうらしいんですよ。
なるほど、なるほど。
その2つの要因で、結局あの位置情報が正確に受け取れなくてね、でそれでものすごくガガガガガガガガガガガガガガガガガと
暴れっぽなったよね。
上下前後左右って言ってました。もういろんなところにこう、まあ、暴走モードに入って、でそうこうしてる間に急上昇して天井にバーンってぶつかったんですよ。でね、ここでちょっと面白いことがあって、今回のファントム4の新機能の一つとして、うんうんうん、元の位置にこう戻ろうとする性格があるんですって。それどういうことかというと、うんうん、まあ、例えば強風に吹かれてちょっと流されるじゃないですか、うんうん、そしたらね、うん、その瞬間的に移動した場合は、うんうん、その元いた場所、うん、強風の吹く前の位置にこうファントムはこう戻ろうとするんですよ。
なるほど。そういうことは、まあ、プログラムにあるんです
ね。そういうことです。うん、でそのプログラムが裏面出ましてですね、こう天井に当たるでしょ、ええ、そしたら反動でこう下に行くじゃないですか、そしたらまた天井の方に戻ろうとして、でまた下に行ってまた戻ろうとして、何回もガンガンガンガンって、でもう壁紙もボロボロや、周りの荷物もボロボロや、まだプロペラガードあったからよかったんですが、プロペラガードは あの水平方向に対してはガードできるんですけど、はい、上下はガードできない。
ないですよね、本体
に。だから天井はもうボロボロになって、まあ、
プロペラも多少傷ついたでしょうね。
そうです。でね、この時たまたまそのお子さんが、あの部屋にね、お父さん何してんのいう感じで見に来てたらしくて、その危うくその子供さんにファントムが当たりそうになったと。だからこらあかんということで、岩本さんはもう身を挺して、あのファントムの人手の真ん中をこう手で持ったんですよ。
抑えた。
そしたらですね、ちょうどその4枚 の, あのプロペラが指に当たって、結構怪我したらしい。
なるほどね。
出血の怪我が。
なるほど。まあ、作家賞ですまんかったんですね。はい、なるほど。まあ、それは子供さんに当たることもあったらね、それは当然親としてやるべきことはあるんですけど、もうこれは、まあ、あれやかな、エンジンを止めるというところでいかなかったか
でね、それでね、うん、後から分かったんですけど、ちゃんと緊急停止のコマンドがあったらしいですね。
あると思うわ。
ただこの時まだ2回目でしたからね、あのプロポのですね、左右のレバーを、あの離陸の時も同じ動作するんですけど、離陸の時も緊急停止の時も内側にこう斜め内側に両方ともこう一気に倒すんですよ。
両方倒すとね、は
い、そしたらね3秒ぐらいでエンジンっていうかモーター止まるらしいですね。まあ、それを知ってたら怪我せんで済んだなと、まあ、指怪我せん、右手指怪我せんでもよかったなっていうことになったらしいですね。
まあ、子供さんも、まあ、言うといたらよかったよね、キャラカンとかね。
そうですね、
まあ、あんな音がするし、
はい、
おもろそうなことやっとるからさ、
いや、ね、それは誰でも来るでしょ。
そういうことです ね,
ね、ラジコンヘリ家の中に飛んどったらね、
うん、まあ、まあいろんなことやってみることが大事やし、またそれで失敗してまた上達するんやね、
はい、そう、そういうことです。で、まあそういう室内での屋内での失敗があって、で3回目に先ほど言いました、あのちょっと突き出たところが、家の近所の
半島があると、
そうそう、まあ、そこだけが、あの飛行禁止区域に入ってなかったんで、まあ、そこで飛ばして、ただやっぱりうまくは飛んだけど、景色があんまり綺麗じゃなかったんで、今回の、まあ、僕がボラボラした4回目の美濃の某所のビバリーヒルズで撮ったということですよね。
まあ、郊外に一遍行こうと、
はい、
部屋の中も室内もちょっとしんどいと。
そういうことです。
やっぱり郊外用のこれは、
そうです、
まあ、機材やということが
分からない。やっぱりさっきのね、あの、まあ、その子供さんに当たりそうになったっていうのも含めて、まあ、やっぱりこう、安全にはこう気付けなかったっていう。
まあ、今特にこういうようなことを言われてることやから、
そうそうです。
まあ、それこそあったらマスコミがわーっと書くし、
いや、もういい、ね、あることないこと書かれますよ。
まあ、あるかないか知らんけど、まあ書くでしょう。書けまくるでしょう、はい、それこそね。
でね、ちゃんとね、あの1年間の自賠責保険は入ってるらしいです。
なるほど。
その購入した時にすでに、
なるほど。
だから多分22万の中にも含まれてるんでしょうね。おそらくね。
まあ、ね、まあ、それにしても、はい、まあ、いろいろなこと言われますしね。
ね、
まあ、本人も萎縮しますわ、そんなのあるとね、
はい。あとね、なんか車両保険も別で入れるらしいですね。
う
ん、
そうです。
まあ、それはまだ入ってないって言ってました。
これも車両ですか。なるほど、
ね。これ 車両です。まあ、不動産みたいなもんですよね。
なるほど。
まあ、完全に動いとるんですけど、ね、車みたいなもん
か。動産ですもんね。
そう、動産ですね。
面白いね、はい。いろいろなこと分かってきますね。はい、
でね、今回その実際に飛ばした感じ、僕も一回やらせてもらいました。まずその先の緊急停止と同じ。
これは。
はい。
まあまあ、どっちでも、
あの
免許はいらへんの、てっちゃん。
これいらないらしいですね。あの、多分これも、ある規格以上超えると免許いるんですよね。
そうでしょ。車に積めるやつとか、ね。
だからさっきのあの、DJI のサイトでも、産業用っていう、プロペラが10本ぐらいついたやつあるんですけど、あれもしかしたら免許いるかもしれないですね。
まあ、当然免許ということは政府は言うてくるでしょ
う。うん、そう、
ね、
で、まあ、あの、よく見る、その、農薬散布のヘリコプターとかは、なんかいるやつはいるらしいですね。
あれも大きいですからね。めっちゃ人ぐらい乗れそうですよね。
めっちゃでかいですよね。
うん、なるほど。
だからもし、まあ、ドローンもおそらくいるでしょうね。
ドローンはまあ今のところはいらん。
今いらない
ですね。
下手したらまあ未来ね。
うん、まあなんか事故でもあると当然言うてくる
ような。あのなんか利権争いの政府のやつが、
う
ん、まあ、天下りのやつが多分やるかもしれないですね。
うん、うんうん、なるほど。はいはい、了解。うん、なるほど。
で、他にね、
うん、
あの今回のモードはまあほんま普通の遊覧モードみたいなやつなんですよね。まあ、言うたらバッテリーもそんなに食わへんし、まあ、スピードもそんなに出ないし、
はいはいはい、
っていうモードなんですけど、うん、実はねこれスポーツモードっていう、
まあね、
隠れたというかあの公式なモあのそういう機能がありまして、
これで、まあ、ゲームがあるんかもからね、スポーツゲーム
ありますあります、あのレースありますし、あのレースもなんかねインドアのレースとアウトドアのレースがあって、アウトドアのレースは アメリカとかやったら山1個借り切って、あの所定のコースを走ったりとかするらしいですね。
まあ、ちょっとした戦争的なね、
あ、そうそうそうそう、
ゲームできますわね、これ。
まあ、これにね、もしかしたらなんかこうカメラじゃなくてね、
そうですよ、
あのペイント弾の出るようななんか拳銃みたいなのつけることもできるかも。
でもね、まあ、面白いですね、相手に接近していってね。
そうですね。
それはまあ、あのそれこそ画面のゲームとは全く違います。
かくれんぼとかできるかもしれないですね。まあ、ファントムでね。
うん、
まあ、そんなこともありますし、で、うん、あの今回のファン、あ、でスポーツモードね、
はい、
まあ、どういうもんかというと、うんうん、あの先ほどの赤外線のセンサーはそれをすると効かなくなるらしいんですけど、うんうん、ただですね、馬力アップして、
うん、
要するに、まあ、あのモーターの出力とかもしくは多分あのバッテリーの消費がちょっと上がるんですけど、時速70キロまでいくらしいです。でそれをね、だから言うたらレース用ですよ、スポーツモードというか、まあ、レースモードって言った方がいいかもしれないんですけど、ただね、あの特徴的なのが、機体がね、普段はまあちょっと前に傾くぐらいなんですけど、ホバリングの時はほぼ水平なんですよね。このスポーツモードにして時速70キロで進行すると飛行すると45度に傾きますから、ビーンってビーンって言ってね。でこの時はカメラにプロペラ映るらしいですね。
なるほど。
あのやっぱりこう傾くんでね、うん、
まあまあ迫力でしょ、それも。
そういうことですね。レース用の、まあ、モードがスポーツモードで、実際皆さん、あのよかったら YouTube で DJI ファントムスポーツモードとかいろいろ検索してもらったら動画出てくるんですけど、びっくりするぐらい早いですね。僕ね、早送りちゃうかなと思ったぐらい、その動画見て、
あ、なるほど、
それぐらい早かったです。ちょっとあの、まあ、言うちょっと例えば悪いですけど、ゴキブリが、びっくりしていきなり動くみたいな、
うん、
それぐらいのイメージですね、
うん、なるほど。
ホバリングしてる状態から急にギャーンっていきますから、
うん、そのモードは途中で変えれるわけですか、
上がる、いや、そこは僕ちょっと知らないですね。いや、それはまあ使ってないんでね、よくわからないですけど、
うん、
まあ、僕は実際にこうノーマルモードで飛行させたんです、うん、だからスポーツモードっていうのも、まあ、バッテリーがね、どれくらい持つかわからないですけど、うん、あれもなかなか面白いなという、う
ん、いや、それはまあ一つの醍醐味でしょ
う。そうですね、
こういうもんの、
うん、
やっぱりそこへやっぱり行く人は行くんちゃいますか、
うん、
まあ、ノーマルで楽しむ人も
そうそうそう
あるけど、やっぱりこれ持つとやっぱりだんだんとやっぱり人間本能刺激っていうんではないですけども、うん、そういうとこまで行くでしょうね。
そうですね。で実際に、まあ、僕ちょっと飛行させてもらったんですけど、あの、まあ、左手かな、あの右手と左手でそれぞれ機能が違うんですけど、うん、
あの
左レバーを上で、
うん、
プロポロね、
なるほ
ど、左手の親指のレバーを上で上昇、
うんうん、
で下で加工、
まあ、なるほど。これはまあちょっと単純じゃ単純です。ありがたいね。
そういうことです。でね、そのちょっと注意しないとダメなのが、
うんうんうん、
左レバーを一気に、
うん、
一番下まで、
うん、
一気に一番下までやると、
うんうん、
プロペラが停止するらしいですね。まあ、先ほどの緊急停止とはまた違うかもしれないんですけど、だからあの着陸した時に使うモードらしいですね。着陸し終わった時に
パッと下まで
やるとプロペラが止まるっていうね。
まあ、変なもん巻き込んだりすることもないという、
ね、そういうことです。で、うん、ファントム自体の機体のこう向きをこう水平にこう変える場合ですね、
うんうん
うん、あの左レバーの左右でこう変えることができると。
そうですか。
なんかね、あの、まあ、一つの概念としてちゃんと前後があるんですよ、
うん、
こういうあのラジコンにも。
なるほど。
でその前を全て基準にするらしい。その前から右に行くか、
うん、
左に行くか、
なるほど、
あのこう、ま、こう水平でこう回るかっていうことですよね。で、
ま
あ、右
どっかがないとそれ困るもんね。
そう、ただね、あの僕みたいな初心者はどれが前か常に意識してないと、
うんうんうん、
あの見失って、まあ、見失っても結局あの面白いのが Go ホーム機能っていうのがあって、まあ、それがあるとあの着陸した地点から約大体、うん、離陸した地点から30メーターぐらいの範囲にはちゃんと着陸するらしいですね。
そうですか、うん、
見失った時はね。
なるほど、なるほど、
はい。
まあ、あの犬のあれですね、あの骨掘ってポンと帰ってくるみたいなもんで、
そういうことです。
なるほど。
で右レバーを前にすると前方にこう移動します、
うん、
でそれを後ろにすると後方に移動と、
こっち帰ってくるっていうか、
はい
はい、
で右レバーを左にすると左にこう移動するんですよ、
うん、なるほど。
で右にすると右に移動するということで、まあ、そういう操作
を立ててる場合はホバリングというわけ
ですね。そうですね。何もしなかったら多分ホバリングだと思います。
面白いですね。へえ、
はい。でまあいろいろね、やっぱり安全性も重視してて、まあ、さっきの Go ホーム機能、そのプロポの電源ボタンの横にあるボタンを押すと、まあ、勝手に帰ってくるという機能もありますし、でバッテリーがですね、残量少なくなると、うんうん、これも自動的に返ってくると、
あ、なるほど、
いうことがあります。
面白いね、まあ、はい、途中で墜落することなしに、
うん、
帰れる計算でやるんですよね。
そういうことです。ただですね、まあ、このあのファントムを動かす上で欠かせないのがスマートフォンなんですよ、
うん、なるほど。
スマートフォンもしくはタブレット。
なるほど。
あの岩本さんおっしゃってたのはあの iPad Air を使う人が、うんうん、iPad Air とか iPad Mini を使う人が多いと言ってましたけど、まあ、今回は、
うん、
iPhone6 プラスを、うんうん、このプロポの上のですね、うん、あのフォルダーみたいなのがあるんで、うんうん、そこにスマホを置いて、でスマホとプロポをですね、うんうん、あのライトニングケーブルでつないで、うんね、でそのスマホからの情報を、うんうん、プロポのこの2本角が生えてるんですけど、うんうんうん、その角からファントムに送るらしいですね。
なるほど。
いわゆる増幅器っていうのが、う
ん、増幅発信ですね。
そうそう、がプロポに入ってて、うん、スマホからの信号をその増幅器で一気にファントムに送るっていう、うんうんまあ、だからこそ上空でも2キロぐらいまでまあ理論値でいけるらしいですね、うんうん、
なるほどね。
スマホだけの電波やったらあんなとこ行けないですよ。 Wi-Fi そんなの言うても10メーター20メーターぐらい
は
飛ばないですから、うんうんうん、あのやっぱりこのプロポがかなり重要、
発射能力があるということですね。
そうそう、そういうことですね。
あ、なんと面白いもんやな、うん、まあまあいろいろ失敗とかなんか繰り返しながらここまで4まで来たということですよね。
で2の場合はね、うん、なかなかあのプロポから の, その信号をね、うん、そのファントム自体が受け取らなかったんですよ。だからファントムの
安倍さんのそうやれるやつです
ね。機体をこうあの動かしたりとか、うん、あのプロポの方にこう機体を傾けたりして、うんそのまあ、マッチングっていうのをしたんですけど、うん、4になるとですねかなりそれが正確になってるみたいで、うんまあ、あんまりそういうなんかファントムの機体をこう傾けずに、うん、もう地面に置いてる状態でもちゃんとプロポとファントムが、うん繋がってましたね。
そこが新型の強みですよね。
そうですそうです。まあ、やっぱりその、まあね、Wi-Fi でも GoPro でもそうですけど、うんうん、あのスマホと GoPro のつながりって最初悪かったんですよ。うん、GoPro ってあのアクションカメラですよね、それが最近になってやっぱ Wi-Fi の機能も発達したのか知らんけど、うんうん、結構こうカメラとスマホのつながり良くなった。うんまあ、それも、うん、あのファントムも一緒やねんなっていう感じがしましたね。うんまあ、他にはね、うん、あのタップフライっていうのがありまして、
タップですか。
それどういうことかというと、うん、まああのそのプロポでこう操縦してスマホでこう映像を見るじゃないですか、うん、カメラからの映像をね、うんうん、そしたらカメラの映像のここ行ってほしいなっていうところがあったら、うん、そのスマホのその部分をポンってやったらそっちの方までファントムが自動的に行くらしいですね、うんうん、それもどうやってそういく、まあ、やっぱり GPS との絡みやと思いますけど、ただね今回、うんうんうん、あの岩本さん飛ばされた時は、うん、そのプロペラガードをつけてたじゃないですか、うんそしたらねどうもタップフライをするには、うん、その赤外線のレーザーがいるらしいんですよ、うん、その衝突防止の、うん、ただあのプロペラガードしてたら、うん、さっき言いましたけどその赤外線の衝突レーザーがそのプロペラガードに反射してうまいこと動かないんですよ、そしたらこのタップフライもできませんでしたんで、まあ、今後の課題としては、うん、まず早急にこのプロペラガードと衝突防止センサーのこう噛み合わせの悪さを直してほしいって言ってました
ね。相性の悪さ
っていうか、ねはい、だからまあ方法としてはプロペラガードをもうちょっと位置をずらすしかないでしょうね、まあ、もしくはセンサーの位置をずらすかね、まあ、どっちかかなって、
まあ、そこがちょっと、まあ、最終的にどっか抜けたんですよ ね、
まあ、だからもしかしたらこのガードだけ3のやつを併用したんかもしれないですね。
うーん、あー、そうかも
ね。ガードだけの開発は4じゃなかった、うん、なるほど、可能性もありますね。
なるほどなるほど、わ、
はい、
かりました。面白いですね。
いや、あ、まあ皆さんもお金の余裕のある方もぜひはこのファントム、まあ、ファントムだけじゃなくて、うん、あの本当いろんなメーカーからこのドローン出てまして、ヨドバシカメラとか行っても結構いろんなメーカー で、あとね、あの今回面白かったのがその岩本さんとまた別の方でですね、はいはい、あのハブさんというメーカーの小さい小型ドローンを持ってきてある方がいてまして、
これまた別の世界でしょうね。
あの僕の持ってる iPhone6 プラスの幅と大体同じぐらい、うん、
小さいですね、
プロペラからプロペラまでの距離が。
おもろいね。
でこれも一応カメラついてたんで、
面白い。
だからただね、あの風吹いてたらすぐ流されたんで、うん、これこそもしかしたら屋内用かもしれない。ハブさんこそね、うん、ハブさんって主になんか 人間の名前、日本人の名前みたいですけどね。まあ、そういうあの小型ドローンもあります。と、うん、いうことで、まあ、そういう意味では選びやすいかもしれないです。う
ん、ねえ、これからのスポーツとかレジャーとしては、
そうですね。
極めて有望。かつまた仕事としてもおもろいことがいっぱいできそうですね、はい、これで。
以上をもちまして、はい、最新ドローンファントム4で空撮ボラボラは終了いたします。ご協力いただいた岩本さん、そしてあのアドバイスしてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではこの後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りをご紹介いたします。紹介するのは鉄平と、
はい、バンバフミヤです。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは、
はい、行きましょう。はい、今話題のタブチャブルさんでございます、
はい、
略してタブテツさんでございます。
今週も補修か ですね、で登場いただきました、
はい、朝あのメールが来ましてですね、こんなこと書いてくれはりましたですね、配線跡ボラボラに対して、皆さんから好意的なご意見をいただきありがとうございます。それにしてもあんなところに行った方がたくさんおられるというのはさすが JOBBB のリスナーさんですねと書いていただきましたね、自分が知らないことを知っている方もおられて、
はい、
自分もまだまだ勉強せればと思い直しました、
うん、
次回の収録までに少しでも知識を増やせればと思っております、
うん、
時間も時間ですのでこれぐらいにしておきます。今日の収録も頑張ってくださいというようなお便りでございます。
それは短かった
ね、まああのご本人さんもちょっとなんか焦ってはったかもしれませんね、この感じではね、
うん、
会社に遅れそうになってあるとかそんなことかも分かりませんが、そういうことでございまして、あの本当に僕もびっくりしました。あのまさかあんな配線のところまでバイクで行ったとかいろいろ言うてはりましたんでね、
はい、
さすがこの、まあ、自分で読むなんですけど JOBBB ってちょっとまあ、失礼ですけど変わった方があの、まあ、あの見て聞いてくれてはんねんなということが分かって、ね、びっくりしましたけども、
旧北陸線ですよね、
ね、タブテスさんも同じ感想をお待ち
してます。また旧北陸線あの次週以降も放送予定でございますので、
ええ、
皆さんはご期待ください、
はい、
というわけでタブジャムルさんでございました、
はい、
次はですね、はいはい、CCCP さんです。
あ、そう、ちょっと心配ですよね。というのはあの上海の空港がね、なんかちょっと事故があったとか聞きましたんで、ちょっと心配でしたけど、まあ、なんともなかったようですね。
大丈夫でしょ
う、はいはい、
皆様こんにちは、 CCCP です。
はい、
前回の放送はいろいろなところに感動いたしました。
ありがとうございます。
まずは高重さんの非常に哲学的なお便り
そうですよね、
ですが、
はい、
私はハッと思いつくところがあります。
お、
何でしょうか。
おいおい、
まあ、今断捨離されてますからね、高橋さん。
あ、そうですね、
20年ほど前、はい、奈良のアパートを引き払うときに、
お、
2年ぐらいで日本に帰ってくるつもりだったために、
なんと
ありとあらゆる家財道具を実家に送りましたが、
はい、
結局いまだに日本に帰らず当時の電化製品などは当然使い物になりません。
はいはいはい、
とうとう父親の遺品整理の時に一緒に処分する羽目になってしまいました。
あ、なるほど、はいはい、
今でも奈良のアパートに荷物を置きっぱなしにしていて、
やってますね。
おうおう、いや、大家さんから巨額の家賃の滞納金を請求される悪夢を時々見るなど。
あ、悪夢ですか。
今から思えば引っ越しの際に荷物を一切合切処分してくればどれだけ気持ちがいいかと思うこの頃です。
おお、なんとなんと言うてますね。はい、
またタブ鉄大学で、
はい、
鉄平さんの大見塩津駅の名前についての課題はすごく鋭いと思いました。
あ、そうでしたか。
今週その謎一応解けましたけどね。
そうですね。
まあ、最後にあの、はい、まあ、さすがタブ鉄さんという感じの、結論が出ました。
はい、
まあ、結論というか、はい、まあ、おそらくっていう感じでしたけどね。どこかに塩津駅ぐらいあるだろうと思って探してみましたが、
はい、
三河塩津駅はあっても、
はい、
塩津駅はどこにもありません。
やっぱりやってくれはったんですね、CCCさんもね、確認してくれはった。
ぜひ今週のもう、はい、まあ、聞いてはると思いますけど、
ね、そうですね、
はい、補修か聞いてみてください、
はいはい、
ちなみに中国の雲南省には塩津駅があるようですが、この課題とは関係ないと思います。まあ、あくまでも国内限定、
うん、まあまあね、日本の国鉄でしたから。
そうなんです、
まあ、大体国内でしょうね、
はい、ただ中国にもあるという、
はい、それは僕らもあの、ね、これ近くまで行った中間2回ぐらい僕行ってるところですので、うん、まあ、もちろん雲南省行っても広いですからね、分かりませんが、はい、
教授の回答が楽しみで落ち着きませんと。もう今頃は落ち着いてはるでしょ
う。そうですか、分かりました、分かりました、はい、ありがとうございます。
最後に、
はい、
先々週のお便りコーナーでおっしゃっていた、
はい、
京畿本線、これ韓国の京畿本線の安東駅、
はい、
安い東の駅は残念ながら鉄平さんの行かれた安東ではありません。
なるほど、
チムタクの有名な安東駅、チムタクってあの鶏を甘辛く炊いたの鍋料理みたいなやつですね、韓国で僕好きなやつなんですけど、はい、チムタクの安東駅は当時は京北安東駅と呼ばれていました。
あ、そうやったんですか。はい、はい、
京承北道の安東駅という意味だと思われます。
なるほど、はい、
それは当時はも、それ当時はもっと有名な、あ、その理由は当時もっと有名な安東駅があったからですと、
うん、あ、そうですか、
はい、なんかちょっと塩津と似たような感じの、
ね、まあ、いろいろと駅も大変ですね、はい、うん、
そこは朝鮮半島、とは、
うん、
王緑江対岸の町で、
はいはい、
当時は満州国安東市。
ああ、満州国にも安東市っていうのがあって、
は
い。
現在は中国の丹東市と呼ばれている町の駅ですと。
これよく聞く名前ですね、今丹東いうところ
は
ね。
丹後の丹に東と書いて、丹東市、
うんうん。
戦前の競技本線は、
はい、
京城、かっこソウルから、新義州を結ぶ、新義の義が京義の義ですね、
はいはい。
新義州を結ぶ大陸への通過路として、
はい、
東海道山陽、ケープ本線ですかね。
でしょうね。
まあ、あの、橋上の橋に釜山のプーで、ケープ本線に次ぐ重要幹線だったようですが、私が94年頃に行った時は、韓国側では、ソウルから九泉ライン直前の、ムンサンを結ぶローカル線になっていました。
なるほど。はいはい、
あ、まあ、直前まで行く、その線やったわけですね。
いやこれ僕もその線が韓国側で切れてたとこで、
うん、
大きな機関車が置いたを見てきました、ね、でその前にはあの鉄道あの鉄のですね、
はい、
柵みたいなものがあって、
あ、なるほどね、
向こうのことを懐かしんだりしてる人のですね、
はい、
なんかあの紙で書いたあの小寄りがいっぱい結んでましたですけどね、
うん、
はい、
それも明らかに複線の線路の片方を撤去して単線にした跡が分かり、
はい、
ところどころに簡単に線路上に落下して線路を破壊できるように配置されたと思われる巨大なコンクリートの柱も確認でき、
はい、
いかにも朝鮮戦争はまだ終わっていないと実感させられました、
はいはいはい、
もう鉄平さんもそろそろ渡航の準備で忙しいと思いますが放送よろしくお願いします。
なるほど、
という結びです。
ありがとうございます。あの CC 主義さんはですね、
はい、
あの FM 千里にもあのメール送りはりましてね、
は
あ、であのなんかバンコックへ出張しはったらしいんですけども、
はい、
あの辺でもその FM 千里のですね、この放送がもう非常にクリアに聞けたという、はい、まあ、あの前田ディレクターが飛び上がって喜んでおりましたけども
ついにタイまで行きました。
タイもなんかねいろいろと回ってはるみたいですけど、その途中でも気になったとか、
はい、
それとまたもう一つ上海では今ディズニーランドがねできたということを、まあ、NHK の朝のニュースで僕見ましたけどね。
なるほど、
いよいよまあ中国にもという感じがしましたね。
5年ぐらい前から開発っていうか建設してたらしいですけど、5年前って言ったらちょうど僕が上海、僕上海行ったら10年かな、
うん、
ってことはまあ上海で自転車ボラボラしたら次の年から、だから要するに上海万博の終わった次の年から、
ひょっとしたらあの土地あと近かもしれませんね、
かもしれないですね。
まあ、あの見てますと非常に広い敷地にですね、
そうですか、
ディズニーランド独特 あのお城みたいなものがあったり、中国の伝統の建物がビーンと映ってましてですね、今日もなんか朝からもうたくさんの人が並んでるとかね、朝の公共放送のCのニュースで見まして、 CCCP さんどないしてあるかなと思ったり、
いや行かれるんちゃいます、まあ、やっぱりちょっと
あのお子さんがやるからね、
そうです ね、
家族で
もうちょっと人が少なくなった時やと思います
ね。またあの現場からね一遍レポートも欲しいなというような感じはいたしました、は
い、いやまあ というのは最初のね、やっぱあの断捨離の高重さんじゃないですけど、これはねあの CCP さんはね、案に文雄君に言ってるんじゃないかなと、
僕は全然聞いてませんよ、はい、そのことは
僕思いましたね、
は
い、
なるほどなるほど、まああの
バジとバジ豆腐、
豆腐のふりをしております。
バンバ豆腐ですね。
そうですね。僕は男性
ふりをしてる。実はちょっとうっと来てるんじゃない
ですか。いやいや、うっとは来てませんけど、なんじゃいどんなもん食べたるぞっていう気持ちでもう満杯でございます。
そうですか。余計にね悪化させる
可能性あり
ますよね。そうそう
ね、まあですね。いやすみません。あのご丁寧に忠告してくださってる気持ちはよくわかりますけど。
いや全然あの聞いてないですよ、CCB さん。
いやいやいや、聞いてます
けど、ね、はい、あの年取ったらやっぱ考え方頑固になります
ね。
いやいや。
もうね、もう頑固そのものですけどね。はい。はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、話題の上海です。
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
はいはい、
いろいろ続きます。終わりがない土曜日でございますが、その高重克彦さんから
断捨離中のね、
はい、メール来まして、
ちょっと困った人
です。実は高重さんからですね、はい、私これいりませんかというメッセージいただきまして、
いりません、
はい、このカメラいりませんかと、
お
あの捨てるんで、
俺にせんとてっぺんにしちゃうとこもちょっと嫌味ですね。
てっぺんさんこんにちは、断捨離実践中の伊賀からです。
はいはい、
リコーの XRP いりませんか。
あ、これいいカメラですよ。
はい、あとこんなビデオカメラもということで、オリンピックのマークのついた、
すごいですね、
16倍ズームの、
はい、
多分これハイファイというか あの8ミリビデオじゃないですかね。
なるほど、はい、8ミリビデオね。
オリンピックのマークのついてるビデオカメラって昔ようありましたよね。
なるほど。
ソニーかどっかパナソニック
か。動くとか入れますか。
いや、まあ、もちろん動くんちゃいますか。
動いたらそれ貴重品ですよ。8ミリのテープがあるけど動かへん人がたくさんありますか。
あ、いや、まあ、その今頃僕に言われてもしょうがないですけど、もう多分捨てはったと思います。
あ、そうですか。動いたら僕欲しかったですけど、はい、まあしゃあないですね。
まあまあそれはもう遅れますね。はい、はいはい、
はい、
いつも黙っといてな、いつも楽しく放送を聞かせていただいておりますピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高橋克彦です。再び月曜日から三重県伊賀市のアパートに戻り、
はい、
平成の大車輪大断車輪第2回目を決行中です。
あ、2回目ですか。惜しいですね。
伊賀市の外れに大量のゴミを持ち込みできるクリーンセンターがあります、
うん、
これまですでに300キロ余りの可燃物不燃物をゴミとして処分しに行きました。
なんとすごい300キロですか、はい、これはごついな。
いや意外とね300キロって少ないよ。
そうで
僕もあの車で京都支局のゴミ捨てましたけど、うん、あれも優に300キロ超えてますよ。
そう、僕も一回付き合いましたね。一回行ったかな、俺。
付き合ったで、海岡君何もしてんの。
何もしてんけど、
車の中で待っとっただけやん
か。そう。まあ、まあ、見学しました。
近所の人来ても全然挨拶しなかったですね。まあ、その話はいいですわ、今まで捨てられずに放置していたものがいかに大量にあったかを思い知らされています。
なるほど。
捨てたものだけではなく、はい、トレーニング、マシンや自転車、
うん、
アウトドアの様々な道具やグッズは、希望される方に取りに来ていただきお譲りしました。
これは良かったですな、うん、はいはい、
何十年も昔のアナログカメラや、はい、初期の頃のデジカメ、
はい、
カセットテープ、
はい、
ビデオ、教員時代の書類や教材点々点、
なるほど
書籍に関してはお友達にお願いして市内にあるブックカフェに運んでいただきました。
うん、
我が家では父から譲り受けたもの、図書館で仕事をしていた頃に買い集めたものなど、本だけでも相当な量があり、雑誌はすでに廃棄してしまったのでありませんが、
はい、
1冊2冊ならいざ知らず、まとまった量の本は紐で縛って運び出すだけでかなりのウェイトトレーニングになります。
なんと、はいはい、
捨ててしまえばゴミ、再利用できればリサイクル、これからはできうる限り無駄なものは買わないように、持たないように努めたいものですと。
なんとな、えらいことになりましたね、はい、
木曜日に大阪へ戻り、
はい、
次回で全ての荷物を搬出すれば引っ越し作業は完了。
なるほど。
それでもまだいろいろと残っておりますがと。
残っておると書いてますね。まあ、どんだけあるかやね、これは。
やっぱね、僕らも高重さんとマサさんと4人でそのアナログ資料の活用術っていう話をね JOBBB でもしましたけど、うん、まあ、あの時にも相当持ってはる感じはしましたよね。
なるほどね。
高橋さん、なんかマサさんは、うん、マサさんって今アメリカに行ってある方なんで、まあ、僕らに GoPro 教えてくれた方なんですけど、あの方は、
うん、
マサさんはもうすでにそのなんか断捨離はもう終わったみたいな、やっぱりアメリカに行かれる時に、
ま、
ケロ
ッとしてはった中
とかね。
そんな感じ
は、ね、高橋さんはまだね、あの数年前はまだ終わってなかったんですよね。
なるほど、はいはい。
伊賀市に移り住んだのは確か西暦2001年の夏。
西暦できましたね。
当時はまだ上野市という名前、
はい、
市町村合併にがあって伊賀市に名前が変わりました、
はい、
名古屋で教員をしていたのが年度途中の採用が決定して伊賀市内の学校に移ることになり、
うん、
名古屋から単身赴任で移動しました、
うん、
最初は畳3畳ほどの広さの学校の寮の一室を与えられ、
うんうんうん、
布団とこたつテーブルだけの暮らし。
なんとまたシンプルですね。これはすごいですね。
この時は全然、ね、断捨離する必要もなかったんですね。
まあ、もうこれ以上やったら命がなくなるぐらいのシンプルさでしたね。はい、そうですね。
わけあって伊賀市内にアパートを借りて、
うん、
名古屋からの荷物をすべて伊賀に運び、教員を辞めた2010年には、
うん、
学校の寮と職員室の荷物もすべて伊賀に集結。
もうこれはしゃあないですね。やめたらね、これ置いとこやけに、ね。
そしてこの6年間で、もうあれこれいろんなものをネットで購入して、部屋の荷物は膨れ上がるばかり。
なるほど。
これまあネットが出てきましたね、これね。
ネットはこれ僕とちゃいますね。ね、はい、
この2週間、妻と断捨離作業をやっていて、いろいろと教えられました。
なるほど。
悪い念が込められたものを、一切合切捨ててしまえば、うん、きっと運も開けると。確かにその通りだと思います。ここからちょっと高重さんの持論に入っていきますから。
ちょっと純粋な感じもしますけどね。まあまあいいでしょう。聞きましょう。
風通しを良くする、
はいはい。
これは部屋においても自分の心においても大切なこと。
なんと。
シンプルな生き方を実践するには、はい、それなりに考えていく必要があります。
なんとな、これ答えますね、僕には、はい、
旅人にとっても同じ、
はいはい、
ミニマリズムとは 最小限のものだけで暮らしていく生き方ですと。そんなんがあるんですね。
あるらしいですね。聞いたことないですね。
その日寝る場所ってあるらしいですね。
もう知らんわよ。
今日聞いたことはない。
聞いたことない。
その日寝る場所とその日生き延びられるだけの水と食べ物があれば十分なのだということを、オーストラリアのナラボー平原で学んでいました。
なんと、あ、
ここでナラボーが出てくるわけですね。
まあね、いろいろあります、うん、ナラボーもね、はい、
はい、50を過ぎたらやはり誰もが遅かれ早かれこういう場面を経験するのでしょう。
知りません僕は。80になりました。あ、じゃあ77になりました。
身も心もさっぱりした状態で日々暮らせれば、はい、余分なことで心を痛めることもありません。
なんとますます嫌味なことになってきたね、これは。はい、
はい、はい、ピースラン2016ヨーロッパランニングの旅でも、はい、無駄なものは持たず、
お
できるだけ縮小した装備で走りたいと思いますと、
うん、それはまあ賛成しま す、ね、これは確かにその通りだと思います。はい、はい、
ね、あのビデオカメラ持っててもしゃあないですからね。
まあまあそうですね、映らんもん持っててもしゃあない。まあそれでも僕は持っていきますけどね。
なお7月の2日午後の1時から大阪市福島区のプレザントにて、
はい、
ピースラン2016ヨーロッパランニングの旅の壮行会開催いたします。
はい、
時間がありましたらぜひご参加ください、はい、よろしくお願いします と、
ね、ありがとうございます。
ということで7月2日は土曜日でございます。
土曜日ですか。
はい、
ちょっとどうかな、まあ
踏み置くはちょっと難しいかもしれないですね。まあ、僕はちょっと分かんないですけど、
ねえねえ、
まあ、行けたら高重さんご連絡いたします。まだラジオで興味のある方、
はい、
ぜひ7月2日の午後1時、
いろんな肩書きあります。
そうですね、昼の1時ですね、大阪市福島区のプレザント、あのチャリオットっていうバギーを売ってある、あの上田さんという方が社長をやってるとこなんですけど、はい、まあ、そこで、はい、まあ、高重さんが今回旅に行かれるそのバギーも確かプレザントが提供してたと思います。
そうですね、はい、以前はそうでしたね。
いや確か今回も、
今回もそうですか。
そうそう、
まあ、間違いないでしょ
う。あの Facebook でそういう記事を見たような記憶がありますので、まあ、興味ある方はまた高重さんのブログとかをですね、はい、まあ、見て、あのどういう回なんかっていうのをちょっと確認してから行ってもいいんじゃないかなと思いますね。
まあ断捨離でどれだけ人相が変わったということをね、僕もちょっと確認に行きたいんですけど、
まあ、人相というよりも心持ちかもしれないですね。まあ、ただやっぱり精神は 表面に現れるかもしれない。で、まあ、その表現表情も変わってるかもしれないですね。
スキッとしてあるか、まあ、そうでないか、
ね、今日の 曇り空みたいな感じになってるかどっちかわからないですね。
僕もスキッとしてあったら、まあ、多少考えてもいいかなと思っておりますが、まあ、見に行きません。ちょっと無理、難しいです、
はい、僕は、はい、というわけで高橋勝彦さんでございました。
大変ありがとうございました。お気に、はい、
次はですね、
おー誰来い、どんと、はい、
誰にしようかな。
どなたでも断捨離はやめてくれ。
あのね、あの私の友人から、あの石井健太さんから、
お石井さん、
あ石井さんから来ました。これすごいという、これすごいと書いてますね。
はいはい、
何やろうなと思って見ますと、
お、
これですよ。
これなんで今の写真なんですの、あれ、
これこれすごいだけ の、あの、まあ、メールなんですけど、
まあ、石井さんらしいシンプル、
ね、シンプルです。
あの人も本当シンプルな感じですけども、
はい、これ
これどこ、これセレンゲチかなんかの、
どこでしょうかね、これ
ね、周りにこうあれば、セレンゲチでしょうね、
はい、
周りの山があるでしょう、
はいはいはい、
なんか火口、いわゆる阿蘇と一緒で、
あ、
大きなこう火山があったところですね、
はい、
これゾウちゃいまんのかも、
これアフリカゾウです。
アフリカゾウが来ました。うわ、大きな牙ですね。これちょっとなんとなしにこう、これ不思議な映像ですね。
これ実はね、360度カメラなんですよ。コダックが出してる360度カメラで、
はい、
IM360 っていうのがあるんですけど、
前もなちょっと話したね。
そうですね、アクションカメラ僕らが買うときに、まあこういう話題出したかもしれないんですけど、この360度カメラ の、
はい、
まあ、あの公式 YouTube チャンネルがすごいということで送ってくれました。
うん、
まあ、そうですね、ちょうどその草原の真ん中にカメラを置いて、向こうからいい具合にゾウがこちらに近づいてくると、
はいはいはい、
で今ゾウが一番近づいてきました、
はい、
でこのゾウがどういう動きをするかという、
はいはい、
鼻を伸ばして、ちょっと警戒して、徐々に近づいてきて、
大きいな。
かなり近づいてますね、これ。これカメラ触ってるんちゃいますか？
触ったかもしれません
ね。今ちょっと警戒しましたね。怒りました。威嚇しました。
鼻汁みたいな、もう、缶吐いたみたいな。
で、まあこれね、何がすごいかというと、360度カメラなんで、あの自分の見たいところ自由にブラウザー上で移動できるんですよ。この矢印を動かせば、
すごいですね、
もしくはあのクリックしてもいけるんですけど、画面をね、
うんうん、これやっぱりね、周りに全部山があるでしょ、
はい、
セレンゲチ、
あ、そうです
か、セレンゲチじゃない、ウンゴロウンゴロ、
あ、なるほど、
ウンゴロウンゴロ加工、まあまあ、原稿
ですね、そうですね、
はい、あ、ここは行きましたね。あ、面白い、
こういう動画を教えてくれました。
市井さん、ありがとうございます、
はい、 まあ、今ここまでテクノロジーが進んでると。
いや僕はやっぱあの利口のやつ気になるね、はい、
あ、うんうん、あのね利口のシータのね、うん、まあ、欠点というのが、うん、あのあれね細長いじゃないですか、うん、
細長
い、薄いんです、
ペンみたいなもんですもんね、本当に
立たないんですよね、
うん、まあ三脚につけてまし
た
ね。
いやだから三脚はいるんですよ、うん、このね、うん、コダックはね、まあ、立てる場所にもよりますけ ど、うん、ど地べたがちゃんとした平らなとこやったら、うん、三脚いらないんですよね、まあ、他のことはよく分かりませんけど、うん、結局まあこういうのってコンピューターに入れて楽しんだりとかするもんなんで、うん、まあ、その入れやすさとかね、もしくは専用ソフトがいるんかとか、うん、まあ、いろいろありますが、うん、まあ、動画を見てる感じでは僕はこのコダックもまあ一つ候補に上がるかなと思ってます、
う
ん、値段はねちょっとこのコダックの 4K 撮れる方はちょっと高いみたいですけどね。
なるほど、
はい、面白いです。
いやありがとうございました、はい、もうシンプルな頼りで、うん、なんかちょっとグラッと しそうになってもう一回、はい、とどまってるという。
あ、そうですか、はい、まあ、たまにはグラッとしても
いやいやいや、もうあの僕も iPad 買いましたからね。
なんでなんで
iPad を買いました。iPad 言うた
iPad
なんかだから JAL パックみたいな。
なんか iPad って、
旅行かこれ。
iPad って何かで聞いたことあるな、前は。はい、というわけで、一井さんでした。ありがとう。
ありがとうございます。はい、
シトロエンさん。
あ、まあ、嬉しいですね。
はい、北海道。
ええー、ありがとうございます。
本当、毎週お便りくれてますよね。
もう本当にこの頃ね、回収席ですね。嬉しいですね。
はい、皆様お元気ですか、はい、体調不良のシトロエンです。
そうですか。
北海道は一般に梅雨がないと言われていますが、今大阪も雨降りまくってます。北海道一般に梅雨がないと言われてますが、最近の室蘭付近は雨続きです。
あら、そうですか。
気温は最高で10度台半ば。
うーん、
夜と朝はストーブが恋しいです。
低いな、
うん、本日16日の室蘭の最高気温11度。
あら、
北海道は面積は広く地方によって天気はまちまちですが、はい、太平洋側は親並み、
うん、
新潮という
か親潮でしょうね。
親潮ですか、
はいはい、
親潮と梅雨前線の影響で、うん、この時期はしっかり雨が降っています。
うん、なるほど、はい、
なので今日のボラボラは欠席しますと。
あ、いやいや、
あしからず。
あ、そうですか、
はい、まあ、これ雨降ったからってことです
ね。なるほどな、
はいはい、外に出れなかった。
あ、なるほど、はいはい、
追伸、
はい、
高重さん、いよいよ出発ですね。
はいはい、はい、
走ることは生きること、
はい、
立ち止まったら点々点というサバイバルの再会です ね。
なるほどね。
もし怪我で輸血が必要な時はご一報ください、
はいはい、
当方は、
はい、
RH プラスで肩は確か一緒です。終わり。
なるほど、わかりました。
ヨーロッパですから ね、
まあ、はい、ちょっと大変ですよね、輸血もこうなるとね。
和歌山行くんとは分け違います
から、まあ、
まあ、和歌山行くも大変ですけどね、
まあ、あれも犬の問題がありましたからね、高重さんも ね、
そうですね、
まあ、輸血は関係なかったかも、
まあ、国内の犬はまだね、
はい、
マシかもしれないですけど、
いやいや、
ヨーロッパの犬はでかいし、ね、いろいろあると思います
よ、ね、まあね、持ってる場合気もちゃいますしね、はい、
まあまあまあ、出発前にこういうこと
を、ね、いや、もちろんそうです。
高重さん、また今度壮行会で会った時にちょっと、ね、はい、顔が 暗かったら嫌なん で、
いいで、
もう言わんときましょう、はい、まあ、というシトロエンさんの、
はい、
まあ、ちょっとジメッとしたお便りでございました。
いや、もう、ちょっと体調不良っていうのが心配ですけどね。
まあ、また腰にというか、
あ、かりません、ね、
なんかカリエスかなんか、カリエスじゃないですか、
まあ、勝手に名前使ったら使んでおいてくださいね。
お次は、
はい、
あ、オフィス樋口さんです。
あ、まあ、この人もね、まあ、やっぱり出てもらうとちょっと不安な人ですよ ね、
そうですね、
樋口さん。
今週ボラボラネタはありません、
はい、
これはもうシトロエンさんに続き、
うん、まあ、ちょっと忙しいし、やっぱりもう一つ、まあ、気分が乗らんシーズンですからね、はいはい、なくてもどういうことないんです、はい、
5月はボラボラネタが多かったので、
はい、
写真と動画の編集が終わったところ、
はい、
内容をまとめている最中ですと。
あ、なるほど、
まあ、だからないことはないんですね。
まあ、ないことはないけど、まだ出すようなものはちょっとまだこれからね、ってことですよね、はい、
何週間前に、
はい、
マミヤフレックスの話を取り上げていたと思います。
はい、取り上げました。
何の話でし
ょう。中浜さんという方のお父さんの、マミヤフレックスを僕にもらってくれ言わって、それをまあ私が整理して、写真を撮った話でしたね。
60年前のカメラの話を聞いて、家庭内発掘のことを思い出しました。
はいはい、
今後家庭内発掘をする予定はありますか。
あります、はい、
プロカメラマン監修で家庭内発掘の再開を希望します。
まあ、ありがとうございます。
プロカメラマン誰かいましたっけ。
ない、おりませんけど、誰か、まあ、頼んでましょう。
有金さんのことですかね。
かもからんね、有金さん。まあ、樋口さんもプロカメラマンですよね。
まあ、そうです
よね。全面展望という意味で、あれだけのもの撮るも
ん、あれは本当にね、樋口さん
の。それと、
気づき、
ね、お嬢さんの写真もね。
あ、KRDA とはじめね。ぜひ、池田の、
うん、
名前なんでしたっけ。
キーパーズガールです。
キーパーズガールですね。はい、もうぜひ撮ってほしいと思いますけど。
はいはい、
また、JOBBB で開局当初使っていた、
はい、
ソニーのマメカムのことも思い出しました。
ありがとうございます、はい、
JOBBB の本局にマメカムはありますか、
はい、
機会があればマメカムで取材してください。
なるほど、
はい、あります、
はい、ありますね、まあ、いっぺん樋口さんあの、うん、タイヤにあのかなりあのね、冬タイヤで走れ走れ言うてはりましたけど次マメカム思いつかって言ってくれはったんで、ね、
マメカムちゃんともちろん動きますよ、今でもちゃんと動きます、使ってないですけど、
まあ、あんなもんは傷みませんもんね。
そうそう、
まあ、さすがソニーの製品ですよ。
そうです、まあ、バッテリーが傷むぐらいかな、まあバッテリーね、問題があるとすればね、
うん、まあ、またいけるでしょう、
はい
はい。
JOBBB でマメカムを使って取材する時間がなければ、
はい、
私が仮にマメカムで動画を撮ります。
なるほどなるほど、はい、
電車、うん、バスのローアングル動画や、うん、アイドルのライブの撮影に使いたいと考えています。
いや樋口さんそれね、まあ、やめはったら僕ええと思う。これ大変なことでね、
まあ、一回ねあの、うん、もしやらはるんやったらやってもいいです
。まあお返しはしますけど、あげるわけにいかない。僕ら一人もうたもんやからね。は
い、そう、あのハリーさんというね、はい、リスナーさん、
やっぱ大事なもんですから、はい、これあげるわけにいきませんけど、まあ放送のためにいっぺん使ってみたいっていうならね、まあいいんじゃないでしょうか。お返ししますよ。
あの、はい、ちなみにさっきも上海の話出てきましたけど、上海南京自転車ボラボラした時は僕はこのマメカムを、
うん、
あの自転車の前輪に取り付けて、
なるほど、
車載動画撮りました。懐かしいな。
うん、
ね、そんな歴史のあるカメラですよね、はい、マメカム、まあ、HD マメカムですけどね、マメカムって確か民生用2台ぐらいあるんですけど、
あ、そうです、
僕はあの初代はハイエートですよね。
初代持ってるんですよ。
そうそうそう、はい、で、まあ、僕私てっぺが2代目の、まあ、随分進化したんですけど、HD の方持ってます、ね、
まあ、同じ理屈で。
そうそうそう、
あの初代も結構映りますよ。はい、
今週の放送楽しみにしています。
ありがとうございます、ありがとうございます。はい、
次はですね、は
い、あ、ちょっと待ってください。ダッタンジンさんが来てくれはったんですよ。ちょっと思い出しました今。
どこに？
あの FM セリナのスタジオに。ほんでね、僕はやっぱり3時間放送するでしょ。やっぱり3時間ってマラソンぐらいでね、結構疲れ果ててるんですよね。ほんでね、バラを持ったね、ものすごいおとなしい青年みたい人がですね、出口のところにいはったんですよね。
ほう、
でトコトコって寄っててくれはって、この人がいつものダッタンジンさんと全く違う、なんかものすごい上品、まあ、いつもが下品とは言わんけども、あの汚れが一切ないダッタンジンさんになってはりましてね。
なんで
一瞬誰分からへんかったんですよね。でバラのね花束っていうんですか、これ自分で摘んできたんですか言ってくれはったん。
あ、それもしかしてバラ園かどっか。
いや、自分でバラ園作ってはるよ、家の前に。ものすごい匂いがしてね、まあ、今も未だにそのうちの玄関にあるバラがそうです
けど、 あれそうな
んですか。あれはダッタンジンさんがくれはったんですよね。
綺麗なバラでしたね。
そうですね。で僕一瞬誰か分からんようになってしまってぽやっとしてたら、まあ、FM 千里の前田ディレクターがダッタンジンさんですよ言うてくれてね、やっとこう思い出したりしてね。
なんかあったんですかね。
いや、
その清掃してるってこと。
いや、清掃ではなかったんですけどね。顔つきかなんかもう何回か風呂入らはったみたいな感じでね。
あ、てか前はその何風呂入ってなかった。
結構ね、割とあの現場から来はったような、まあ、感じの人やったんですけどね。まあ、本当ありがとうございました。お礼が売れましたんですけど、ちゃんとあのバラの香りも嗅がせてもらいましたし、疲れ果てた3時間のマラソンの後、あの匂いを嗅ぎましてまた元気になりました。ありがとうございました。
JOBBは4時間やけどな。
まあまあ、これはさ、ずっと喋り尽くめないでしょ。あれの番組はね、全くもう連続のしゃべりやからね、やっぱり、それなりに大変ですよね。
そうですね。
はい、まあ、ありがとうございます。ちょ、割り込みましたけども、ダッタンジンさんありがとうございました。お気に。
お次は、
はい、行きましょう。
大阪自由大学。
あ、大阪自由大学前も2回ぐらいくれてありましたからね。
うん、ですね、
はい、
安倍さん。
安倍さん、はいはい、
あの安倍さんじゃないですよ。
ねえ、まあ、安倍さん言うとビクッときますもんね。
僕ら何人か知ってますよね、安倍さん。また今度は大阪自由大学の安倍さんが、はい、まあ、僕らの仲間に加わってくれたということ
ですよね。嬉しいですね。こなしてくれはりますと、だんだんこうね、はい、仲間意識ができますもんね。
お元気ですか。
はい、
なんとか。勝手ながらいくつかのファイルを添付します。
ありがとうございます。
ご参加くださいましたら光栄ですと。
はい、
また拡散していただけましたら幸いですと。
なるほど。
ということで、あの、まあ、短いメールですけど、
はいはい、
見てみましょうか。
はい、行きましょう。
こんなんですよね。
は、
大阪自由大学、そしてアジア図書館、
はい、
共催。
アジア図書館で僕このね、
はい、
安倍さんと知り合ったんです。
あ、
面白い図書館ですよ、アジア図書館という
の。あ、そうですか。FM 千里の取材でしたよね。
そうでしたね。これで寄せてもらった時に、
はい、
それこそ何回も出ますけども、
うん、
あの後ろ前田ディレクターがですね、よう入らんかったんですよ、ここね。はい、
それ、うん、いいんか、それ言うて、よう入らんかったらみんな行かへんやんか。
いやいや、まあまあ、人によって僕みたいに入り込んで出てくるのもおるし、さまざまですよ。まあ、いっぺん行ってください。
あ、そうですか。
それはやっぱり話題になると思うしね。
阪急淡路駅徒歩、はい、 4分
そうですよ
と書いてますね、
はいはい、
ちゃんと地図もつけてくれてますけど、
まあ、降りたらすぐ分かりますけどね、はい、すごいとこですよ。
こんなでかいんか淡路
島、結構大きい、
阪急淡路駅よりでかいぞ。
5万冊ぐらいの本がありますからね。
そんなでかいな。
全部でね25万かぐらいの本があって、
はい、
ここで開業開花してるのが5番
の
他は新幹線 の下のですね、
はい、
貸倉庫みたいなところでね、あと20何万の本があって、
すごいっすね。
それはもうちょっと
ちょっとなんか世界的な、
まあまあまあ、
ね、
アジアのね
図書館
本をこれだけまあ、してるとは日本には少なくともないですよね。世界にもおそらく少ないんじゃないでしょうか。一人の男がまあ頑張ってやって皆さん
が それが安倍さん、
安倍さんじゃない、安倍さんはそこの、まあ、言うてみたらボランティアというか、そこのまあ行事をまあ取り仕切ってある。
あ、そうですか。面白い人、まあ、そんなですね、アジア図書館と大阪自由大学の協賛する、
はい、
講座、
はいはい、
連続講座、
面白いですね、
東アジアを考える、
はいはい、
というのがですね、うん、今度7月の20日の水曜日、
はい、
夜の7時から9時まで2時
間
行われます、
はいはいはい、
タイトルがですね、ハノイと大学、
大阪です
、あ、大阪ですか、
うんうん、
ハノイと大阪、
うん、
学んで膨らむ夢というタイトルですね、
うんうんうん、
で講師の方が、
うん、
ベトナム人留学生、
うん、
ホアン・ティ・キムズンさん、
うんうん、
女性、
女の方ね、
と書いてますね。
そうですか、
はい、高校時代から日本語を学び、ハノイ国、うん、国家大学を卒業、
はい、
貿易大学を経て2012年に来日、はい、現在は大阪大学で経済学を勉強中、
はい、
そして東京大阪で就活中、すで、
うん、
にベトナム企業や日本企業の依頼で通訳や翻訳の仕事もこなしています、
はい、
在大阪ベトナム青年学生協会の会長で、
あ、すごいですね、
も活躍した、
はい、
すごい方ですね、
まあ、すごい方だと思いますよ、
は
い、
ベトナムの留学生は今どんな未来を心に描いているのか、アジアで大きく羽ばたこうとする若者の話を聞きますと。
なるほど、これいいですね。
これ面白そうですね。
ここのね、あのアジア、あの図書館も自由大学もなかなかね、ユニークなあの講座が多いですね、
はいはい、定員30名、
はい、
当日参加は空き席がある場合受け付けますということで、
はいはい、
参加費1000円となっておりまして、はい、うん、アジア図書館会員が500円、
うん、この差がちょっと大きいのは問題ですよね、は
い、いや、まあまあまあいいんちゃいますか、
うんうん、
学生は無料と、
はいはい、
なっておりました。連絡先はね、アジア図書館、これ番号言うてもええんか。
ああ、いいでしょう。
06-6321-1839 と、
そうですね、
なっておりますので、はい、また皆さんよかったら電話してみてください。
うん、いっぺんね、いっぺん行っとかった、まあ、入って快適な人、あるいは入ってちょっと接込む人、いろいろあると思いますけども、
うんうんうん、
まあ、いっぺんは行っといた方がね、名称ですからね、これは。
う
ん、お勧めします。
で、ね、はい、もう一つね、
はいはい、
先ほどと同じように、共催のイベントがございまして、
はい、
東アジアを考える、
うんうん、
というのは6月の15日の水曜日。
はい、
あ、これも終わってますね。
終わりましたね。
あ、
残念ですね。
これまあ終わったんでちょっとやめときましょうか。
まあもったいないけどやめときましょうかね。
はいはい、でね、はい、もう一個ね、
はい、
これがね、なんかおもろい名前で、今日の料理、ちょっと NHK の番組みたいなね。
NHK さんと同じような事態ですね、
はいはい。NHK のピリ辛ソース炒めというイベントがですね。
NHK 炒めるんですか。
はい、6月の28日、
はい、
大阪市立大学文化交流センターという、
うん、
これが大阪駅前第2ビルの6階にあるそうなんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこで夕方の6時半から8時30分まで
NHK さんの炒め物です。
2時間、はい、資料代1000円となっておりますが、
はいはい、
まあ、あるみたいですね。
はいはいは
い、いろいろ書いてますね、
はい、
NHK OB で立命館大学教授を務めた、
はい、
須田正夫さん
という方おられるんですね。
自身の NHK 体験とテレビの課題を綴ったドキュメント、
はい、
綴った、
はい、
ここからがタイトルですね、
はい、
ドキュメント皆様の NHK 公共放送の原点から、はい、という本を出版することになりました。
そうやったんですか、はい、
そこでこの出版をきっかけに近頃のメディア、とりわけ NHK について語る機会を作ることにしました。
ん、
政権のメディア戦略や、
なるほど、
まあ、これなんか上の方に書いてますけど、
はいはい、
高市総務省の低派発言、
はい、ありましたね、
リベラルなキャスターの退場、
ま
あ、そういうことがあるんでしょうかね、
まあ、今動いてますね、
はいはい、NHK の萎縮現象などを、あ、まさにクローズアップ現代の話をしてるんですかね、
う
ん、これはね、
それもあるし、他にまた民放局でも辞めさせられた人も辞めた人がおるわけですよ、
うん、
はい、例のその発言でね、
はい、
萎縮して、はい、
NHK の萎縮現象などをどう見るか、
うんうん、
私たちのやれることは何かなどをパネリストに話し合ってもらい、
はい、うん、
その後参加者も交えたフリーディスカッションを行います。 関心のある方の参加をお待ちしていると、
はいはいはい、
パネリストがですね、まあ、先ほど紹介しました津田さん、はい、そして元毎日放送記者の西村秀樹さん、
はい、ですね、はい、
あと大阪経済大学の、
はい、
林伊陽さんという
准教授と書いてますね、
はい、方ですね、
はいはい、
まあ、そういうイベントがあるという。
あ、なるほど。
あ、でね、司会が、はい、我が龍谷大学、
そうでしたね、
の松浦聡子さんという方ですね。
面白そうなこれは、ね、イベントですね、
はい、大阪駅前第2ビル6階の大阪市立大学文化交流センターで6月28日の火曜日ですね、
はいはいはい、火曜日ですね、はい、
18時30分から20時30分で、
なるほど、
学生が500円と。学生安いですね、基本的にね、
はいはい、まあそうですね、
はい、はい、まあ、普通の僕らみたいなやつは1000円ということでございます、まだ皆さん興味ある方は、まあ、今の NHK の現状と、ね、まあ、これからの NHK どうなるかみたいな話はもしかして聞けるかもしれない、
ね、あるいは放送業界全体とかその、ね、そね、啓発言との関連とか、
うん、
まあ、政府と放送の関係とかいろいろなことが出てくる可能性がありますね。なるほど、安倍さんのこれまた推薦のイベントの3つ目でしたね、
はいはい、でもう一個ね、なんかね、この平和をどう作るかっていう講演会もあるんです
が、そうですか、
これがね、なんかちょっと文字が小さくてよく読めないんで、まあ、こちら紹介やめときます。なんかどうも京都であるみたいな、もう終わったんかな、あ、6月18日やから、あ、もうそろそろ
終わりですか。
ちょっと待って、さっきの金さんのやつまだ終わってない？6月15日、あ、終わってるな、これ、だって17日やもんね、うんうんうん、この放送はね。
そうでしたね。
まあ、それ安倍さんから。
安倍さん、いろいろありがとうございます。なんか、現代的なお便りいっぱいやってはるみたいですね。
う
ん、
あのね、
はい、
こういうのいただきました。
これはね、松井さんですよね。
はい、
松井さんというのはいつも言うてますように、
うん、
いろいろと鉄道 の、 まあ、言うてみたら駅とか、
はい、
いろんなところを、まあ、回っていただいて、
うん、
まあ、我々に向くような話題のですね、パンフレットを、
はい、
まあ、収集してそれを我々に届けてくれるというようなことを、やってくれてはる
詳しいです、ね、
男性なんですけども、は
い
はいはい、この人が、まあ、いつも、各その鉄道会社のパンフレットというか、まあ、本をくれはるんですよね、
はいはい、
今回くれはったのはちょっともういっぱい売れてはる中でバッと紹介しますと、
うん、
乗って楽しむお出かけガイド中西ナビというね、これは JR 西日本さんの機関紙だと思いますけども、この表紙の絵が面白いんですよね。これもみじまんじゅうのね、まあ、JR 西日本ですから広島もその範囲に入ってますわね。もみじまんじゅうのあんこのいろいろ種類をですね、珍しいですね、このパン、大きなこの雑誌の表紙に使ってあります、
ね、
これちょっと気になりましたんで、
ね、
広島のもみじまんじゅういろいろありますね、
栗あんとかありそうですね、
食べてみたいのがありますね、
こしあんもありますしね、
広島名物ですね、はい、それがあって、それは他に京阪のですね、
はい、
Kプレスというね、京阪電車の、まあ、言うてみたらこの候補紙ですね、これ、はい、各いろいろ紙が出てるんですけども、
うん、
交通会社のね、この京阪電車は一番センスがいいですね。
あ、そうですか。
僕はそう思いますね、これもまた非常にちょっと紫っぽいような感じで、ちょっと宝チックのような感じのね、配色なんですよね、
うん、
これちょっと面白かったのはこの大阪モノレールのね、モノレールプレスっていうのもね、こういうところまで松井さんいろいろ回ってくれてはるんですけども、
ちょっと K プレスと似てますよね。
K プレスと似てますね、ちょっと
名前がね、
ちょっと感覚もちょっと似てるようなところがあってなぜか不思議ですよね。でこれが、まあ、一番最初の大きな扉ページっていうんですが、
はい、
ミュージアム地と完成の冒険という、地は知恵の地ですよね、
はい、
これが、まあ、民族博物館の南アジアのですね、ところにありますインドのね、
うん、
ダッシュっていうんですか、日本祇園祭りの山みたいな、それが、まあ、実物が来てるんですけど、それの写真とね、
うん、
で中をめくっていきますとですね、この面白かったので、このいわゆる大阪モノレールプレスのところにこういう記事があるんか知りませんけども、
はい、
私が非常に、まあ、大好きな植物園の記事が載ってましてね、これが大阪市立大学理学部の付属植物園というところなんですけども、
系ですね、
そうなんですよね、片野市にあるんですけど、久井というところにあります。非常に面白い植物園ですけどね、この記事がパッと載ってるのが面白くて、
なんかさっきの K プレスとの、ね、関係も気になりますけどね、
ちょっと分かりませんね、まあ、関係、まあ、一応ないと思いますけども、
はいはい、
まあ、そんなんがありました。こんなんをいろいろと集めてきてくれはったの
と、
もう一つはこれもまた松井さんがいつも月刊島民というね、中之島の、まあ、中にあります企業とかそんなんが中之島の PR 素晴らしさを、まあ、やってくれはったのと、
うん、
でもう一つあるのがここにあります、これ松井さんがいつも勧めてくれてるのがこの、伊丹市立美術館ですね、我々ちょっと行くことはできないんですけども、
うんうんうん、
そこでまた今回も面白い話題の、まあ、美術展があるということで、これブラジルのね、光という 家族の風景という大原春夫さんという有名なブラジルのカメラマン、ブラジルへまあ17歳の時に渡って、ブラジルで生活して、そこでブラジルの、まあ、在日ブラジル人の話とかそんなの撮らはったということで、白黒の大変夢のある、まあ、なんちゅうか、そういうような写真が今、伊丹の市立美術館でやってるということです
ね。7月18日。
はい、これ面白いです。伊丹美術館面白いです。6月の18日から7月の18日までということですね。まあ、あのお時間があったらお行きになっても損せんのちゃうかいなというような感じはいたしますね。まあ、そんなことを松井情報ということでいつもくれております。ありがとうございました。なんか松井情報によりますと、松井さんハビキノの人なんですけども、ハビキノは大変
や、ハビキノって、まあ、大阪の人しか分かんないです
よ。まあまあまあ、こういう放送ですね。ハビキノは大変やったで、市長選挙と、はい、市会議員のな補欠選挙と、もう一つ参議院選挙が三つ重なるんや言うてね、わしも困ってんねや言うて、松井さんなんか頼まれてるんだって、いやそれ言えまへん言うてましたけどね。まあまあいろいろと、まあ、
僕らのこの近所にもなんか参議院かなんかの
看板
ね、
張って
ます。できてます
よね。これはもうどこ日本人はありますからね。そう
です
。
まだ候補者のポスターないですね。
ないですね。いよいよ、まあ、まあ選挙がまたあって、あ、ね、東京都もあんなことがありましたんでですね、いろいろとまあしっかりした人を選ばんと東京都民みたいに恥をかくことになりますね。
そうですね。でも候補者が悪いんじゃなくて都民が悪いですかね、はっきり言わせてもらうと。
そうですね。
選んでる人が悪い、まあ、悪いって、まあ、あれもね、まあ、ちょっとある意味ちょっといじめ的な感じを誤発してるんですけど ね、 ね、マスコミによるマスゾいじめやなと僕は思ってるんですけどね。
まあ、しかしあの人もケチな人でした ね、 聞けば聞くほどあんまり好きになれる人はなかったですね。
またこういう時に限ってね、なんかシャシャリ出てくる芸能人のやつおるでしょ。なんか普段はなんかいい人面してね、
それはええチャンスですよ。
アホかいね、お前らも死んでない思いますけど、
ね、今こういうことにやっぱりなるというのはね、芸能人、
あれね、大人によるいじめですよ。皆さん言うときますけど、大きい力でね、一人を叩くっていうのはね、あんまり皆さんも乗らんといてくださいね。
ね、
まあ、まあ、やってることは僕は知りません。舛添さんのやってることは。ただ、やってることはいじめやと思いますね。
ただね、おもろかったのはね、はい、あの人僕、舛添さん好きやったんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
うん、というのはもう、あんまりあの人のこと詳しい知らんとですよ。
はいはい、
なんで好きや言うたら、以前ね、あの人のご両親のうちどちらかが、九州かなんかにおられて、
はい、
毎週やったと思うんやけども、飛行機でわざわざね、
はい、
介護のために通ってはったっていう記事があったんです。
ほう、
ご両親のうちでだから面倒を見るためにね、東京かどっかから。まあ、それね、ちょっと僕感激してね、すごい、まあ、政治家にしてはすごい人やなと思ったんですよね。それでまあ、まあ、政治家の中では好感を持ってる人のうちに一人入れといたんですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、でそれがまあどうやらこれはよっちゃんが週刊誌の、まあ見出しだけで言うてることだからはっきりわからないんですけども、どうもあれは本当やったのかというような、まあ、疑問が出てきたというようなこと。いや、それ本当にまあ毎週言ってたのとかですね、そういうようなことをね、いろいろということになって、まあちょっともうグラグラとしとったんですよね。
ちょっと僕はね、真意はわかんない
ですけど、わからないでしょうね。
まあ、もしかしたら言ってなかったかもしれない。
まあ、まあ、ああいうことを聞くとね、何言うてはったわからんなというようなことを、まあ、まあ、ふと疑問に、
まあまあ、言うたらね、舛添さんも、マスコミの力、テレビの力使って有名になって、都知事になりました。
そうです、そうです。
で、その人が、なんかちょっとしたほころびがあったら、やっぱりそういう利用してきたものに、また今度はマイナスの効果を与えられるっていうね。まあ、ここら辺はやっぱ持ちつ持たれつなんかなと思いますよね。まあ、
業界はね。
そうですよね。まあ、逆で、あとやっぱ都民もそんなテレビで知ってるからっていうので選んだ人が、そうそう、まあ、ああいうその、まあ、使い込みかなんかしたことに対してやっぱり恥じなダメですよね。その観点でやっぱりね、話してるマスコミっておらんでしょ、おそらく。
まあ、
その選んだ都民の責任だ。だ僕らも例えば、大阪府知事、こいつ選んだ、こいつ選んだとかあるじゃないですか。で、そいつが悪いことしたら、やっぱ僕らがダメなんですよ。まあね、選んだ方が悪いんですよ。
だから選ぶもんにもっとしっかりした、まあ、
それ
なりの調査をしてですね、僕がその週刊誌の買い取った、その、内にいたいうのもね、パッと信じたのも、信じて、良かったんか悪かったか知らんけど、結局そんなところでものを決めてるというのは、私自身もあったもんでね。
そういうことですよ、
ね。まあ、その辺はやっぱりしっかり、何が恥や言うても、それを選んでる、まあ、都民であり、府民であり、
結局選んでる人が悪いんですよ。
そういうことをやっぱり考えんとですね、
いつまで経っても、いつまで経っても同じことしますか。多分今度、東京都知事になる人も同じような人ですよ。多分テレビで有名なあの人とか、多分僕はそう思います。
まあ、そこら考えるべきことはいっぱいありますね。
そうですね。
なんか賢いような感じで終わりますけど、そんな感じが
します
。
あとね、まだ終わってないんですけど、
そうでしたね。
先週いただいて、
忘れてましたね。
はい、台湾新聞の230号が、はい、 ついに出まして。
面白かった、それ。はい。久しぶりに全部読みました、僕は。
これね、台湾初の、女性総理大臣ですよね。そうですね。
まあ、蔡英文さんっていうのは初のどうかわかりませんけども、はい、おめでとうございました。ま
あ、その方が、その就任の挨拶をして、まあ、いろんな日本の関係者とか、アメリカとか中国との、なんかこう、関わりっていうのもいろいろ述べはったらしいですよね。
しっかりと、台湾新聞さすがですね。話してはりますね、はい。大したもんですよ。はい。
で、今ね、台湾新聞パッと開けたら、こんなまあ、これ中国語版というか台湾語版の新聞なんですよ。日本にいる日本人だけじゃなくて、まあ、やっぱり現地の言葉で読みたいという人もいるんで、そういう小さい新聞がその折り込みの中に入ってるんですよね。
ま
あ、
毎回言ってますけどね。
で、今までずっと不動産の CM が多かったんですけど、なんと今日はですね、今月号は、はい、弾む美味しさ、麦芽の風味が生きています、台湾プレミアムビール。
いいですね。
やっぱこれ夏ですよね。330ml の瓶でですね。これ、まあ、ふみおくんビール飲まへんかわからんけど、これ、ごっつうまそうやねん、これ。ちょっとなんかハイネケンみたいな感じのね。
ちょっとチンタオビールのね。そうそう
そう。緑色の半透明なんですけど、まあ、そっから出したこのビールがグラスにもう泡ギリギリで注がれてるんですけど、世界で高い評価を受けた台湾プレミアムビールということで、神奈川県の東映という会社が、まあ、それ輸入してるんですかね。
はいはい。
まあ、これちょっと僕も一回飲んでみたいなという感じもいたします。まあ、今放送中なんで、それは我慢しております。
台湾というのはやっぱり本当に素敵な国ですよね、はい、
そうですね、
本当に気持ちのいい国ですので、ま
あ、よく僕ね、はい、この池田の、あの薩摩動物園行くじゃないですか、であの時に、まあ、自宅から車で行くんですよね、そしたら途中箕面の駅、阪急箕面線の箕面駅の横通るんですよ、
そうですか、
箕面駅の横通ってしばらく行ったところに、なんか小学校の手前の交差点みたいなのがあるんですよ、でその交差点の端の方に大きいお地蔵さんがいてね、いつも綺麗になってるんですけど、まあ、そこの角のですね、お地蔵さんの向かいのマンションの1階で台湾アイスクリーム、なんか今話題の台湾マンゴーなんとかっていうのがね、アイスクリームかなんかがいつも売ってるんですよ、あれいつか食うたろうかなと思うねんけど、ただね、いつもそこ車で通過するところなんで、
途中止まるわけ
で食べる機会がね、まあ、できたら箕面駅の近くに行ったら食べようかなと思ってますけど、あ、うまそうですね、
ね、
なんか話題らしいですね、
まあ、果物もうまいし、
はい、
まあ、人情もええし、
そうです、
本当に素敵な国が台湾ですね、その新聞が送っていただけて嬉しいですよ、我々もね、はいはい、全部これ読ませてもらいました、はい、面白い新聞でございました。
さあ来週ですが、はい、なんか文岡ありますか、ネタは。
いやー来週ね、まあ、僕はこの前
ちょっとここで予告しといてください。
ありがとうございます。それこそ先ほどの大阪モノレールプレスやないけどもね、
はい、
民泊行ってきたんですよね。
お、民族、
国立民族学博物館、
はい、
まあ、これは千里万博公園の中にあるんですけども、
はい、
ここへ行きました。それ何しに行ったかと言いますとですね、そこでまあ民泊映画会というのがあって、
はい、
民族学博物館な400何本で入れるんですけどね、
ほう、
その映画会の日はそれ入っただけの料金でおもろい映画が見られるんです。
あ、その400いくらで、
420円かなんか30円かのですね、料金で入っといて、
はい、
まあ、入ったその料金で映画も見られるというのがですね、
お、ええやないですか、
まあ、いいんですよね。ほんで本格的な映画館以上 の, まあ音響施設を持ってる、その映画館のような、まあ、もっと座りやすい椅子で大々的に見られるということで、僕もまあそれ
大々的、
いや小さい部屋なしでね、500人ぐらい入れるところで
見られる。おお、すごいですね。
でそれでまあそれ僕愛用してね、
はい、
今までもこの番組でも何回かそんな映画の話をしましたけども、いよいよまあやってきたのがですね、まあ、以前から僕はまあ、黒澤明監督で作品で一番好きな映画という、はい、ベルス・ウザーラという映画なんですけども、これ1975年ぐらいに撮られた映画で、
はい、
2年間ぐらいですね、ロシアの当時の、はい、まあ、ソビエットですよね、
はい、
CCCP ですか、
はい、
そのソビエットへ行って向こうの人のスタッフを使って、もちろん日本からも5人の、まあ、日本人が行ったんですけど、おたりになった映画があって2時間何分の映画やったんですよね。それが、まあ、久しぶりに見れると、しかもそのフィルムの上映やということで、いわゆるビデオとかそのリクメイクはじゃなしにフィルムのオリジナルの方がモスクワフィルムかなんかが提供されたので見れるということで行ってきたわけですよね、
はい、
まあ、これが僕にしてみたら1970何年の時に見た まあ、映画館よりももっと、まあ、色はさすがにねフィルムですから退色してましたある程度は、うん、ただ非常にまあ綺麗な映画で感動してですね、でこのデルス・ウザーラの時代と日露戦争にロシアが負けた後の話なんですけどね、
あ、そうなんです
か、うん、でそんなところで、まあ、日本にあのいわゆるなんか日露戦争で負けて樺太の半分取られたと、今度はこの沿海州危ないというようなこともあったんやと思いますね、うん、沿海州のまあ探検というか、まあ軍事探検も含めて、うん、それをまあ一生懸命やってた探検家の方と偶然町あの山の中で出会った原住民の方のですね友情みたいなものから始まるですね、非常に情緒のあるいい映画でしたですね、これをまあ、見てきて、
あ、そうですか、
はい、で今週その話するつもりだったんですよ、まあ、そしたらですね、はい、まあ、あのふといろいろとその資料を調べてたら、うん、本があるとすごい、この映画 の, あの内容の書いた本があるということで、うんうん、それを探してたんですけども、うん、豊中市の図書館なかって吹田市の図書館になるということでよっちゃんがわざわざ書いててくれましたんですけどね、その本がまあ読めてからね、やっぱ話した方が皆さんにももっと深いところからですね、うん、お話できるかと思うということで、まあ、今回はこれ休ませてもらったんですけど、うん、来週ぐらいにね、その本をしっかり読んで、このデルス・ウザーラという映画と、まあ、黒澤明さんのその辺の心境みたいなものが分かればですね、うん、お話ししたいなということで、まあ、予告といえば、はい、そういうことが今頭の中に
楽しみですね、来週
ありますね、
来週あのタブテツさんもまた旧北陸線復活予定
ですね、
ですし、はい、そのデルス・ウザーラというもありますし、
はいはい、
でまあ、僕の方もねこういう GoPro のチェストハーネスとか、ね、新しいの手に入れたんで、うんうん、まあ、これでちょっと映像でも撮ってみようかなとか
です、ね、
いろいろ考えております。
でデルス・ウザーラについては僕10年ほど前にロシアへ旅した時に、うん、お墓まで参ってきましてね、
あ、
向こう の,、まあ、あの山の中のお墓まで参ってきた話もありますので、うん、割と、まあ、濃い話ができたらええなということで、
そうですね、まあ、濃くて面白い話をご期待しております。
そうそう
そうそう、ね、あ、でもすごい雨降ってきたね、これ一回ちょっと扉閉めてみてくれへん。
ああ、そうです
ね、今ずっとねベランダの扉開けて、うんうんうん、今日、ね、今回収録してたんです。多分ね閉めたらめっちゃ静かになりますね。
閉めますよ、
ほらね、
まあ結構その
あの、ま、マイクの音はよう拾ってました、雨の音を、
うん、ああそうですか、
閉めたらめっちゃ静かになる、
はいはい、
まあまあまあ、こういうとこで僕ら6畳一間で放送してますので、
ええ、
まあ、それをちょっとリスナーさんにちょっと知ってもらいたかった、
ね、
ま
あ、そういうことですね、自然の中にたっぷり使って、ウイルスの声を聞きながら、竹の外れの音を聞きながらですね、皆さんと一緒に放送やっております、
来週木曜日の深夜1時、
はい、
これ6月の23日ですね、
うんうんうん、
深夜1時に、JOBBB440 更新しますので、
はい、
また皆さんその時まで、
はい、
お元気で、
はい、
ちょっとたまに夜寒なる時もありますんで体調管理も十分気をつけてください。
そうです
ね、あとあの僕最近あの扇風機入れたんですけど、ずっとつけっぱやとやっぱり体冷えてますね、
朝ね、う
ん、あれも皆さん気をつけてほしいなと思います、うん、まあさすがにまだクーラーつけてる人は、ね、いないかもしれないんですけどね、週刊あ週刊で大丈夫さ、 JOBBB439 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文夫、
そしてお料理コーナーはよっちゃん、
うん、
タブ鉄大学はタブチャブル教授、
はい、
そして GoPro の皆様、
うん、
ドローンの皆様、
はい、
そしてリスナーの皆様でお送りいたしました、
うん、
来週木曜日深夜1時の更新時刻まで皆様、はい、さようならです。
おーい。